家族ラジオ JOBBB823 始まります。よー
っ
とちょっと今番号忘れそうになりまして、タブレットならぬノートを見ております。
一瞬遅れたね。
そうですね。
はいはい。
はい、というわけで始まりました、大阪府は豊中市千里中央万馬家6畳畳の仮設スタジオから、
はい、
お送りいたします。
家
族ラジオジャパン大阪万馬ボラボラブロードキャスト JOBBB でございます。
はい、はい、はい。
こちらのラジオはですね、まあ、2008年頃から始めました、ね、私、てっぺと、
はいはい、ふみおです。
はい、まあ、この二人がですね、まあ、主にパーソナリティを務めまして、
はい、
家族目線の、お役立ち情報ですね、お役立たない情報なんかを、まあ、リスナーさんと共有してる。
ですね。
はい。
うん。
そんなんでいいですかね。
まあまあ、世間話いうとこですよね。
そうですね。はい、で、まあ、家族ラジオと関してるので、まあ、我々2人だけじゃなくて、よっちゃんとか、
はいはい、
まあ、私の兄とかですね、家族とか、まあ、友達とかも、
はいはい、
まあ、適度に巻き込んで、配信しております。
はい、
まあ、本当に完全持ち出しラジオなんで、
あ、そうですね、
はい、特に誰からお金いただいてるっていうこと
は、ああ、まあ、一切ないです。
はい、ないので、はい、まあ、今、一番世の中が必要としてる、
あ、そうですね、
メディアじゃないかなと、はい、そんなことも自負しております。
その通り。
はい。というわけでね、このラジオ、今日はですね、3個のコーナーに分けてお話ししますので、
はい、
ちょっとその、一つずつ軽く紹介したいと思います。
まず、あれですか、
目次。
見出しを行くんですね。
そうですね。
はいはい、行きましょう。
はい、一つ目がですね、週刊 JOBBB ニュースの第491号でございます。
はい、
うん、このラジオ、最初はね、1週間に1回の配信やったんですけど、
はい、
最近2週間に1回の配信になっております。
はい、うん、
前回、配信した2週間前からですね、
うん、
まあ、本日に至るまでの、てっぺとふみおが手に入れた新鮮情報、
はいはい、
このコーナーでは皆さんと一緒に楽しみます。
はい、
今日ね、結構いろんなニュースありますんで、
はいはい
はい、怒りもあり、
あ、
楽しみもあり、
うんうんうん、
でちょっと美味しいお菓子もいただきましたので、
いいですね、
はい、これもちょっといただきながら話しようかなと思います。
厳重な放送っていうんですか。
ね、後で言いますけど、広島市の東区にあるとある和菓子屋さんのお菓子でございます。
そうですか、広島ですか。
はい、楽しみに。はい、そしてですね、二つ目が、うん、西は山口県下関市、東は大阪京都500キロを結ぶ江戸時代の、
うん、
山陽道、そして西国街道を歩く人気シリーズでございます。
そうですね、はい、
これリスナーさん発案なんですけど、まあ、文雄くんが、数十年前に歩いた道を、
ね、はい、
私哲平と文雄くん、そしてリサさんがですね、
はい、まあ、
インターネットの情報を使いながら、
うん、
今令和のこの世の中で歩くという、
あ、まあ、こんなことができるとはね。
そうですね、
ちょっとこれは非常に現代的なというか、
はい、
デジタルをうまく使ってるというのが自分らなんですけどね、
はい、
そういう面白い試みですよね。
そうですね、
皆さんもやってみはったらどうでしょうかね、
はい、
うん、
で今週はですね、
うん、
京都市、もう京都長いですね。
だいぶね、
ずっと京都歩いてる気がするんですけど。
まあ、それだけ京都って情報量が多いんですよね。
そうですね、
うん、
京都市東山区の、
はい、
JR の東海道線とか、
はい、
琵琶湖線とか湖西線がこう走るですね、
うん、
巨大な線路がありまして、
はいはいはい、
まあ、大谷高校とかの、
はいはい、
とこなんですけど、
今熊の方面ですよね。
そうですね、
はい、
はい、その JR の巨大線路からスタートいたしまして、
うん、
で、まあ、できたらミミズか花塚ですかね。
あ、なるほど、豊臣秀吉の悪さの、
ね、はい、そうですね、
はい、
秀吉のひどさなんかも、
あ、いや、
もしかしたら今日お話できるかなと、
悪いやつですわ、
はい、はい、思っております。
はい、
京都編第8回目の、前回がね、前編やったんで、
はいはい、
今日は中編、まあ、1日の取材を、
うん、
何回かに分けて、
ね、
この JOBBB ではお話ししております。
素通りできにくいですよ ね、
そうですね、
こういう取材の仕方をしますとね、ま
あ、今週もね、
うん、
内容によっては、
うん、
ミミズか花塚のとこまでいけないかなと。
ひょっとしたらね、はい、33限度も無理かも分かりませんね。
そうですね、はい、33限度まではいけるかな、
いけそうですか、はい、
と思います。
はいはい、期待してます。
はい、そして、3つ目がリスナーさんからのお便り紹介でございます。
はい、
このラジオを支えてくださってる大事な大事なリスナーさんからいただいたお便りを紹介いたします。
まあ、いろんな方にお世話になってますもんね。
そうですね、
はい、
まあ、僕らあんまりこうリスナーさんに還元できてないんですけど、
全然、
うん、はい、まあまあ ちょっとまた皆さんよかったらまた最後まで聞いてほしいなと思います、
はい。まあ、妙な人変な人がたくさん世の中いますし、この人らが面白いんですよね。
そうですね、はい、はい。以上3つのコーナーで構成する JOBBB823、 皆さん最後までお楽しみください。
はい、よろしく。
はい、それではですね、まずは前回の配信から2週間経っております。その間にてっぺとふみおが手に入れた新鮮情報を共有いたします。
行きましょう。
週刊 JOBBB ニュースの第491号でございます、はい。今ね、僕ら収録してるのが2026年の3月12日木曜日の、
はい、
今午前11時30分頃なんですけど、
はいはいはい、
室内気温がね 17.1 度と
ですね、
まあ、ここ最近では一番温度が高い。
高いですよ。
はい。まあ、はい、あの、すごい気持ちのいい中で話しております。
うん、僕ちょっと厚着してますけどね。
そうですね。はい、でね、僕今朝6時半ぐらいに起きたんですけど、ほうほうほうほう、ちょっとあの、ゴミ出しをしにですね。
ああ、ありがとう。
はい。いや、ありがとうって、あの、自分の自宅の話ですけど、ね。
ああ、そう
です。僕の本局じゃないです
けど、ね。本局でも出してもらいました
けど、ね。ああ、あれはね、古紙回収の新聞ですね、
はい
はい。はい。で、まあ、自宅のゴミを出しに外に行ったらですね、息が白いんですよ。
ああ、やっぱりそうです
か。まだまだやっぱり、朝夕は寒いですね。
まあ、シングルやったんでしょうね、多分。
いや、ああ、そうか、息が白いってことは、
う
ん、
そういうことやと思いますよ。
そういうことで、
とかね、はい、
今、まあ、11時31分なんですけど、
うん
うん、まあ、室内は比較的、過ごしやすいかなと、うん、暖房なしでも。
まあ、穏やか。
そうですね。
気持ちですね、はい、我々としてはね。
外はちょっとまだ寒いかなと。
いやいや、まあ、かなり電話いいと思いますよ。
あ、そうですか。けど、太陽照ってるから、
うん、
まあ、太陽の下やったら、
うん、
もしかしたら、
まあ、暖かいかなと。まあ、ここまで来るまでに外、出てましたから、だいたい実感してると思うんですけどね。
そうですね。うんうん、あの、僕ちょっと今日車で、ここ来たんですけど、うん、
はいはいはい、息が白かったの話もありましたもんね、今。
あ、
はい、息が白かったって朝ね。
そうそうそうそう。はい、でね、ちょっと、まあ、こっからまた、ニュースの話に入っていくんですけど、
はいはい、
あの、昨日、3月11日の、水曜日の、
うんうんうん、
あれは夜の6時半ぐらいに、まあ、ここの本局出発、
はいはいはい、
車で出て、
はい、
で自宅に帰ったんですけど、
はい、
でその時にいつもあのガソリンを入れるあのガソリンスタンドがあるんですけど、うん、
あの体育館の前のところですか。
そうですね、
はいはい
はいはい、あのエネオスですよね。
ああ、そうか。
で、
う
ん、あそこ の, あのガソリンスタンドで僕ちょっとあのまだまあ、あの夜間とか早朝寒いんで、
うん、
あの灯油をまあ、そこのガソリンスタンドで買ってるんですよね、
うんうんうんうん。
もちろんガソリンも入れてますけど。
まあ、面白い話題がありましたもんね。
あ、そうそうそうそう。あの、ストーブ。
ストーブだね。
そうそう。
日中合作っていうんですか。
はいはい、映画みたいです。向こう一の話が。以前話しましたけど。まあ、そのストーブのに入れる灯油を昨日の夜買いに行ったら、うん、あの、普段ガラガラの、ガラガラって言ったら怒られますね。
うん、
まあまあお客さん入ってない。
はい、
まあ、同じこと言ってますけど、ガソリンスタンド、中入れないぐらい車が多くて、
例の騒動ですか、やっぱあれは。
いや、だからそれが今から話するんですけど、
う
ん、
でしょう。
で、なんやね、なんでこんな人いっぱいいるんやなと思って、で、まあ、ガソリンスタンドのメインのやっぱり仕事ってあれガソリン売ることじゃないですか。
でしょう、うん、
灯油っていうのは、
うん、
もう一番端の隅の方 で、
そうですね、
あの売ったるわみたいな感じで、
まあまあそんな感じだね。
はい、あの、うん、設置されてるんで、その大勢の車がいる中で、ちょっと一瞬僕、うん、中入るんやめようかなと思ったぐらいガソリンスタンド車でいっぱいやったんですけど、まあやっぱり燃料ないと寒いんで、風邪ひいたら意味ないからっていうことで、まあちょっと中入るのを少しあの車が出るのを待ってですね、で私の車でガソリンスタンド中入りまして、で橋の方にちょっと遠慮がちに行きまして、でガソリン入れてたらですね、あの、ガソリンちゃうわ。あの、灯油、
はい、
灯油管理、ね。まあ、10リットルだけですけどね。
はいはい、
1300円ぐらいやったから。
ああ、そうやったか。
入れてたんですけど、はい、うん。そうそう。で、それで、入れながら、
うん、
まあ、どんな車が来てんのかな、
なんでこんな混んでるんかい
な。そう、なんで混んでるのかなと思ったら、うん、まあ、ふみおくんが今言ったように、
うんうん、
あの、例の、今日から、
うん、
今日が3月12日なんですけど、うん、なんか今日からガソリンの価格が、まあ、話によるとか20円ぐらい、上がると、
うん、
まあ、具体的に言うとレギュラーガソリン昨日で160円ぐらいやったんで、まあ、単純計算でも180円ぐらいにはまあなってるのかなと、これはあの僕確認してないんでわからないですけど、まあ、なってるのかなと予想してて、で車に関しては もう結構やっぱり場所柄もあるんですけど、うん、なんか外車とかも多くて、
あなるほど、まあ、
B のつく外車とか、
あなるほど、
はい、B のつく外車とか、はい、まあ、B のつく外車多いなって今思いましたけど、まあ、W もありましたけど、
はいはいはい、
まあ、結構、お金持ちそうな車も、まあ、もちろんそうじゃない車もいっぱい来てて、いや、あんたら必要ないやろみたいな感じの人も、うん、要はお金に余裕のありそうな人も、まあ、そうじゃない人も来てて、うんうん、で、まあ、僕はもちろんそのガソリンは入れるつもりなかったんで、はい、まあ、灯油缶に10リットル入れて、うん、そそくさとまたその混んでる駐車場、ガソリンスタンドの中を出てね、うん、家に帰ったんですけど、うん、まあ、後で分かったのは、うん、まあ、その例のそのガソリンが値上げする。はい、で、やっぱ同時に感じたのは、うん、まあ、日本人はちょろいなという感じですね。うん、どういうことかというと、マスコミが言うと、みんな右習いになんねんなっていう、1970年ぐらいでしたっけ、うん、オイルショックっていうのがあって、うん、まあ、僕はもちろんその当時生まれてないんですけど、うん、まあ、話によると、うん、トイレットペーパーがなくなったとか。
千日用のね、
はい、
なんかスーパーが大きい、日本的に取り上げて、
ダイエーですかね。
ダイエー、当時のね。
当時のダイエー。
はいはいはい。
ああ、なんですかね。はい、まあそういう話があって、まあそこから数えることも50年以上経ってるんですけど、まあなかなか日本人のマスコミに関するリテラシーというか読み解く力っていうのは変わらないなということと、まあ同時に、やっぱりみんなガソリンの値段、が上がることが非常にやっぱ生活に直結してんねんなっていうことも感じましたし、まあいろんな感情がですね、はい、織り混ざった、はいはいはい、まあガソリンスタンドボラボラやったということ
でございます。まあ、アメリカの変なおっちゃんとかね、
そうですね。
日本でもちょっと変わった女性とかいてますよね。いや、正解の話ですけど、
ね。そうそうそうですね、はいはいはいはい。みんな気づくの遅すぎやと。ま
あ、ああいう人ごとの動きでこういうことが起こってるわ
けです、ね。もう僕らなんてもうね、それこそののさんがボストンに特派員としてね、行ってくれてた、あの頃から、はい、まあおっちゃんはやばいなっていうのはもちろん分かってましたし、もちろんその奈良のね、あの方もね、はい、やばいのは分かってましたし、はいはい、いやー、国民もうちょい賢なれよと思ったんですけど、なかなかやっぱり僕、まあ、ふみおくんも思ってるかもしれないし、リスナーさんも思ってるかもしれないですけど、はい、なかなかそういうふうにはなってくれないなということですね。まあ、ちょっとやっぱり我慢する力も大事かなと思います。
はいはい
はい、煽られない努力というか、はい
ね。まあ、だいぶそういうとこもあるんですけどね、煽られないようになってる部分も、
ね
うん。
ただね、僕もね、考えたら、まあ、自分事として考えたら、やっぱりガソリンの値段上がるの困るし、
そうです
で、考えたらね、まあ要は原油の値段があれ上がるんですよね。
はい、まあもともとそうや。
そしたら原油が上がったら、灯油も値段上がるんですよ。
もうそれは全部そうです。
だから、旗から見たら、
重油もそうです。
旗から見たらね、あ、俺も、あの中の一部やってるなっていうことも。
ま
あ、
たまたまガソリン入れんかったけどね。そうそ
う、いや、灯油も多分今日上がってるんちゃうかな。あ、まあ、調べてないですけど。
はいはい
はい。まあ、はい、まあ、そんな昨今。
ですね、
どうなるのかという感じもいたしております。
まあ、なんかなんとなしにこう、ね、気力が出ん部分もありますね。
そうそうです
ね、最近どうしようもないというか、こんなやつにという感じで ね、
そうですね、
振り回されてますけども、
はいはいはい。うん、まあまあそんな、今2026年の大阪なんですけど、
はい、
この前ちょっと文雄君と2人でその、まあ、僕ら今年もちょっと やるんですけど、ONCC というところで、
はい
はい、街歩きの講師を、
はい、
まあ、今年も1年、去年1年やって、今年も1年、まあ、一応やるという話とかやるんですけど、はい、で、まあ、せっかくやからということで、うん、大阪府豊中市の本町にある、
うん、
その ONCC という大阪府北部コミュニティカレッジっていう、はい、まあ、NPO 法人 の、
はい、
本部に、二人で行ってきまして、
はい、まあ、年配の方がね、
そうです、
なんか学び足りんというか学びたいとかいろいろ冒険したいというような人の、
そういうことですね、
まあ、グループですよね。
そういうことですね、はい、そこに鉄平と文雄二人で行ってきまして、
はい、
まあ、打ち合わせで行きまして、
はい、
で、まあ、打ち合わせ自身は、まあ、非常にこう有意義な時間だったわけなんですけど、
うん、
そこに行くまでの、
うん、
豊中の、まあ、元豊中っていうか、本来の豊中。まあ、実は僕らのいるこの千里中央も、
はい、
市でいうと豊中市になってるんですけど、
はいはい
はい、新旧でいうともうかなり新しい方の豊中市で、今から行くその ONCC のあたりは、その豊中市の古い方の。
旧豊中市
です、ね。はい。豊中市なんで、まあ、旧というのは別に今は違うっていう意味じゃなくて、古いっていう意味、
そういうことです。
旧の豊中市。はい、まあ、豊中市の中心部なんですけど、
はい、
あたりの 街並みが面白すぎて、あの ONCC の本部行くまでにかなりこう刺激を与えていただいた、まあ、話というか、ま
あ、しばらく僕らももともとああいうところどっていうか旧の世界の人間なんですけども、
はい、
まあ、しばらくこのニュータウンに住んでましてね、
そうですね、
僕もちょっと感覚がおかしになってたっていうのか、
あ、
ニュータウン地味てしもたなということがあったですね。
なるほど、まあ、ちょっと今からちょっとその話を軽くするんです、まあ、
人の香りのするね
ですけど、うん、あの、まあ、ここでちょっと面白かったのが、まずこの物語を作れたきっかけっていうのが、まあ、もちろんその ONCC の本部に行くっていう目的があったっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっとさっきガソリンの話しましたけど、この ONCC の本部行った時も車で行ったんですよね、はい、で、まあ、やっぱ車で行ったら駐車場を探さなダメなんですけど、うん、ONCC 自身は駐車場ないんで、はいはい、まあ、近所のコインパーキングに止める必要があったんですが、
はいはい、
今ね、コインパーキングがめちゃくちゃ高くなってて、うん、特にあの豊中駅とか岡町駅の近くやと、うん、それこそあの最大料金でも1200円とか、うん、まあ、安くても1000円ぐらいっていうような、
はい、
昔やったらそれこそ500円とか普通にあったのになっていう感じで、ことごとくやっぱりその僕の予算からこう外れて、
なんか何回もパスしましたね。
そうなんですよ。で、ずっとパスしてたら、まあ、これ土地勘のある方やったらわかるんですけど、立花町っていうとこまで行ってしまいまして、はいはい、まあ、人権会館とかがあるとこで、はい、まあ、僕らも何回か行ったことあるんで、はい、ちょっと土地勘があったから、
はい、
確か立花町のあそこに、うん、安い、駐車場あったなみたいな僕のおぼろげな記憶があったんで、
僕は全然分かってませんから、もうね、ついていっただけですけど、はい、
でスマホのナビなんかも頼りにして、うんうん、で豊中駅からも岡町駅からもだいぶ離れたところにですね、まあ、僕の目的の駐車場がございまして、
はいはい、
まあ、それでもね、
はい、
700円しまして、
あ、そうやった、
1日最大、
あ、そう、
昔やったら多分立花町やったら500円、
うん、あ、ほんまに
普通にあったと思うんですけど、まあ、
駅からもちょっと離れてるしね、
そうなんですよ、うん、本当に今、ね、ガソリンの値段も上がったって言ってますけど、この駐車場の値段もめちゃくちゃ上がってるなと、うん、コインパーキングの、うん、まあ、そんなことを感じました。ただ、
はい
はい、まあ、今から話す物語はですね、ここの場所に車を止めたからこそ、まあ作ることができたというか、要は遠いんですよ、 ONCC の本部まで、
ね、
この立花町から、
うん、
だからずっと僕らあれ1キロ弱ぐらいもっと歩いた、
寒かったね、あの日は
寒くて雨降って、うん、もう大変やったんですけど、
なんか車で行った意味があるんかいなというようなね、まあ
阪急バスで行った方が良かったかもしれないっていうような感じもしましたけど、うんうん、まあ、遠くの駐車場、安い駐車場を目指したら、まあ、必然的に駅から遠くに止めて、
うん、
でそこから、まあ、1キロ弱、1キロ強ぐらいを歩きながら、うん、まあ、阪急電車の高架下とかも通ってですね、うんうん、ONCC の本部のある、本町ですか、
はいはい、
豊中市の本町まで行きまして、うん、本当にやっぱりいいな、
うん、
下町はいいなっていう、う
ん、まあ、それって歩かなあかんね、
あ、
まあ、言いながら車使うけどね。
そうですね。
うん、やっぱりね、歩きて根本的な情報収集というのか、世の中を知る、やっぱり足の裏で僕もね、
そうね、
歴史とか言うてますけども、
うん、
なんか言葉だけと違って、久しぶりにそういうもん実感したんですね。
ああ、なんか人の匂いが感じ
る。1キロ以上の歩きでね。
まあ、ただ疲れましたね。
あ、まあ、疲れた。
はい。本当、さっき文岡言いましたけど、何のために俺車でここまで行きたいんやろうなっていうのも。そう、
僕は初めね、バスで行くつもりしてたけども、
はいはいはい、
まあ、てっぺいが車行く言うたら、あ、それやったらもうね、うん、まあ、ほとんど歩かんでもええし、寒い中、ずっと行けると思って乗ったら、これが、うん、まあ、駐車場は次々パスすることになって、そうそう、だんだん1キロ2キロぐらい離れていくというね、
そういうことですね、
うん、
でね、実は ONCC の本部の近くにも、最大700円の駐車場があったんですよ、
後で発見できた、
はい、歩いて行った時に分かったんですけ ど、
うん、
ただ僕らがその ONCC の本部に行く、まあ、1分ぐらい前にその駐車場の横を通ったんですけど、満車でした。だからまあ結局のとこそこ行っても止めれなかったんですけど、ただあそこが空いてたら、
まあね、
まあ、あそこやと本当それこそ50メーターぐらい先にあのビルがあるんで、まあそこ近いかなと。
ね、まあ今後行くときあったら、あ、こうまず当たってみるべき
ね。そう、そうですね。
うん、それかもう、はい、まあ阪急バス使うかね。
そうそうそう。
近いね、
そう、はい。で、まあそんな中ですね、その、立花町とか、
うん、
あとは本町とか、
うんうん、
であと丘の上 朝ですか、
ね、
なんかをこう経てですね、
はいはい、
まあ、あの下町の豊中のいい雰囲気をこう感じながらずっと歩いてたんですけど、うん、僕が一番やっぱ面白かったのは、うん、この阪急の高架越えて、うん、オアシスの前からちょっと細い道、まあ
はいはい、
まあ、いかにも旧道って感じの道を、
はいはい、
あのずっとまっすぐ行って、はい、そのどんつきに ONCC の本部があるんですけど、はいはいはい、その間のあの道の、あの左右のあの建物の面白さというか、あの雰囲気で、特にね、この今ちょっとパソコンで見てるんですけど、この四砂路、ここ、これは住所で言うとね、丘の上町、丘美濃町って読むんや、これ。豊中市丘上野町。
上野町は上と
上ちゃんか。
上野町はね。
ごめんなさい、あの、はいはい、ローマ字書いてたんで。
ああ、吉谷ちゃんと書いてくれてました、ね。
丘上野町三丁目の位置の。
このローマ字も大事だな。
このですね、四サロ五サロがめちゃくちゃ面白くて、僕特にね、この工務店さん。
ああ、だって、
ね。建築設計施工の、まあちょっと名前は言いませんけど、はい、工務店さんがこの角にありまして、
はいはいはい、
でここの工務店さんの壁のこの選挙ポスターがすごい面白かったんですよ。これちょっとまあ映像では皆さんに見せれないんですけど、まあ、何が面白いかっていうと、まず、まあ、あの例の奈良のあの方、
はいはい、
自民党の今のまあ党首さんですよね、
はいはい
はい、方がまあ言うたら高市さんですよ、
はいはいはい、
高市さんがまずポスター貼ってある、まあ、
スラッとしてある、
ね、そうですね、
うん、
まあ、これはまあまあ、
そうそうです、
まあ、ありえるなと、
うんうん、
でその隣に同じ大きさのポスターで、
うんうん、同じ赤がバックですか、
ね、そうですね、
この人セーターが赤か、
はい、
はい、
日本共産党のポスターが同じサイズのポスターが同じ高さで、
うんうん、
横に並んで貼られてるっていう。
まあ、ご越増収という言葉がありますけども。
あ、どういう難しいこと
も。まあ、もうこれやめましょう。
あ、終わりますか。でね、まあ、何が面白かったかっていうと、うん、まあ、別にこれだけ見ると、
うん、
まあ、別に普通のこの、まあ、よくある、うん、ね、その、いろんな政党のポスターを貼ってるお店やなっていうのでわかるんですけど、やっぱりこう、僕らやっぱこう、インターネットで話させてもらってて、
うん、
西国街道ボラボラなんかでもよく使ってる、
うんうん、
この、Google のストリートビューを見るとですね、やっぱ過去の数年前のこのお店のこのポスターの様子も見れるんですよ。で、それをちょっと僕、まあ何の気なしに収録前にちょっと見てみましたら、もう、2011年から、2022年まで、まあそれぞれのこう沿線が見れるんですけど、例えば、この同じ店のね、2011年に関しては、何もポスター貼ってないんですよ。
ノーポスターですね。
ノーポスター。
はい、
で、こっからずっとノーポスターの時代がですね、もう2018年、2019年までは続くんです。
政治関係のポスター。
はい。2020年もないです。
はい、
が、急にね、2022年になると、
出てきた。
ポスターが登場して、
はいはい、
で、これが日本共産党のポスター。
でしたね、
同じ大きさのポスター。
まあ、今の方と違いますけどね。
そうですね。今のデザインは違うんですけど、はい、大きさは同じ大きさなんですが、ただこの2022年の時は、その自民党のポスターは
なかったですね。
ないんですよ。それが、2026年の3月、僕ら4日にここ通ったら、今度は日本共産党のポスターの横に、同じサイズの自民党のポスターが、同じ場所に貼られてたっていうことで、
はいはい、
まあ、ここの工務店さんの、なんていうか、こう、いろんな意識の変わりというか、が、このストリートビューと、あと実際に僕らが、日本の足で歩いた、この実地調査で、まあ、なんとなくこう、想像できるかなと。まあ、あくまでもこれは、私、鉄平の想像なので、まあ、この工務店さんに取材はしてませんので、ちょっとわからないんですが、ただ、なんとなく僕の実感としてはですよ、これか、こっからも完全に想像なんですけど、まあなんか、ずっとまあ共産党いいなと思って、まあポスター、まあ多分、ここのお店の方というよりか、多分ですよ、共産党の方に頼まれて、貼らせてくださいって言って貼ってたんですけど、やっぱりこう実際にずっと生活してて、まあ生活の質も上がらんし、むしろ何なら悪くなってるやんっていうことで、多分ちょっと共産党から離れて、まあ自民党もちょっと入れたろうかなみたいな、なんで意識になったんかなという、まあこれあくまでも僕の想像なんですけど、っていうなんか意識のこう変化が、なんとなくこの まあ、2022年からすると、まあ、4年間の間でね、起こったのかなというようなことが、まあ、感じられました。
そうですね。多分、はい、そんなやと思いますよね。ちょっと体温計で測ってみたら、熱があったというのでね、自民党さんが強くなってきたというような。
そういうことです。
まあ、世間の動きがちらっとこういうところも出るなというような、街歩きのこの辺が極意で、
そうですね。だから僕ちょっと、まあ、今度もしね、今後もここ歩くことがあったら、ね、もう一回この工務店さんの横を通って、今度はこの、壁のポスターがどう変化してるのかっていうのをちょっと注目しようかなと。
なんかまあ黄色になったとかね。
あ、色がね。オレンジになったりとか青になったりとか、まあいろいろあるかもしれないですけど、ね。
まあこういうところから見ていくっていうのはやっぱり庶民感覚が一番わかるところでしょうね。
多分ね政治家もこれやった方がいいと思いますよ。まあもちろん やってる方はいっぱい、ね、いらっしゃるとは思うんですけど、やっぱりこう自分の理念とか理想だけで動くんじゃなくて、まあこうやって街の人の
ね
意思表示もちょっと知ってもいいんかなと。
一番わかりやすい制度ですからね、この2つの制度、
ね。そうですね。本当に
もう
右と左って感じです、ね、
非常になんか有意義なスペースだと思いますね。
はい。はい、なんで、まあちょっとまだ今後も、この工務店は注目かなと、は
い。そうですね。皆さんもまあこういうスポット見つけてはってね、
はい、
もうマスコミとかそんなテレビとかに左右されへんような線の動きみたいもね、
そう
キャッチしはったらおもろいかもからね、
はい。あとちょっと僕、さっきオープニングで話したんですけど、今日美味しいお菓子を見たい、
ね、
用意しておりまして。
昨日も俺とこも美味しいお菓子あげてやる、昨日。
あれ京都の。
あれは。
はい。古月の。
うまかったね。
お菓子ね。まだ僕実はまだあれ食べてないんですよ、ね。あ、もう
びっくりするよね。
もったいない。食べてないんですけど、はい、こっちはね、広島でございます。
広島ね、
広島のですね、東区、広島市東区のですね、住所が、光町というですね、はい、あのね、山陽道からちょっとだけね、北に行ったところ、だから山が、ほんとちょっとだけ、山に行ったらダメですよ、ほんとちょっとだけ行ったところ、だから、文雄君たちも、このラジオで、JOBBB でも、横は通ってるんですけど、ただ、多分目視はしてない。
その菓子屋さん、気づかなかったよね。
亀屋さん。
あ、亀っていうのは、まあ、菓子屋さんでよう出てくるね。
はい。
ちょっと大きな、まあ、保証のような名前ですけど。
ね、ホームページもしっかりしたのがありまして。
お
ぉ、これ、まあ、亀のマークなんですよ。
いやいや、
ちょっと、亀のマーク
ですね。亀ももうじき出てきますけど、今、冬眠中です。
はい。ちゃんと尻尾がね。
面白いね。
尻尾があるんで。
ちゃんとコーラの、ま、模様までちゃんと書いてあるやん。
そう。頭と。
ちょっと丸いタイプの亀やね。
ゼニガメ系かな。
ゼニガメ系やね。もうちょっと大きくなったら、またちょっと四角張ってくるんでしょうけども。
はい。でこのね亀屋さんの
たまたま偶然で、
はい、このホームページのトップに出てるこのお餅です。
なんかきな粉がもう嫌ちょでまぶしたるね、
はい、これね川通り餅。
へえ、川が近く、あ、広島川多いから、多いからな。
いや、ただねこの川通り餅の川は、ね相模だから神奈川県かな、はい、の毛利元就関連の伝説がありまして、まあそのなんか意思が関係してるんですけど、その不思議な意思で、
はい、
まあ、毛利家が戦いに勝てて、
あ、そうか。
でその意思を、
うん、
宮崎県のね、
はい、
宮崎八幡宮っていうところに、
あ、
まあ、お祭りしたんですよ、ね。
納めた。
納めた。
毛利さんが。
毛利さんのもしかして本願がそっちの方にあるのかもしれないんですけど。はい。で、その後また毛利さんの、照本さんっていう方が、なんか広島城の城主になったらしいんですよね。
そうですね。
はい。そしたらその時に、まあ、我がふるさとの、その伝説というか、その、まあ、その川を、川での戦いの時に、まあ、不思議な意志のおかげで、まあ、自分の先祖が勝てたんで、まあ、その川の名前を取って、川通り餅っていうのが、まあ、ここのお店だけではなく、なんか広島のこの辺り全体で流行ったらしいんですけど、
まあ、漁師さんのエピソードやからな、
そうです。
そこで流行るわな。
はい。で、それで、まあ、川通り餅っていうのが、まあ、今亀屋さんが作られてるっていうことです。
それが何かの縁でてっぺいとか来たわけで。
あ、これはね、僕の、うん、まあ、パートナーさんが、うん、あ、まあ、今登山ガイドの仕事をやってて、はい、そのちょっと先日とあるお客さんと一緒に広島に行ったんですけど、 その時にそのお客さんが、
うん、
プレゼントで、いただいた、くれたもので、まあ、家族で食べてくださいっていうことなんで、
すごいな。
まあ、これやっぱり、ふみおくんにもあげなきゃ
い
けないということで、ちょっとこれどうぞ
食べて。大き
な
大きな。
はい。で、こんな感じでね、つまようじに、刺さってるんですよ。
出すよ。
どうぞ。ちょっと下パラパラと落ちるんで。
そうか。
まあ、これを受けに。この立派な箱があるんですけど、これを受けに。
わかった。
はい。
おお。
ちょっとまだレポート仕上げてください。ちょっと近く寄りましょうか。
いや、ありがとう。いやー、この大きさどんな言うたらええんかな、これ。
長方形。
切って2枚か3枚分ぐらいのね。
はい。
あ、出てきました。おお、これ、牛皮やんか。
そうです。
牛皮があんねん。
はい、ちょっとマイク話しますね。
はい。はい、あの、牛皮がちょっと、なんか上に、きな粉がまぶしたんですけど、そのきな粉の隙間ぐらいから牛皮の地の色が出てるんですけど、
う
ん、ちょっとチョコレート薄めたみたいなね。これやっぱり、あれか、香料入ってんのか。
まあ、食べたらわかります。
名前ちょっと出て
る。食べてください。
はい、いただきます。
はい。
はい。
きな粉やっぱあれですね。
香りしとるやん。
きな粉やっぱちょっと時間経ってるんで、だ
いぶ。いや、なかなか
しとっとしました。いや、昨日はね、もっとね、サラサラやったんですよ。
まあまあ、
サラサラ。逆に落ちないですね、きな粉が。
うまいね、降っても落ちんね。
ちょっとよかったです。
あ、よかったよかった。これ、はい、こう、ちょっとこ、汚しといかんからね。それではもう、いきますよ。
はい。
はい。
結構ね、味が特徴的なんですよ。感想もよかったら教えてほしいんですけど、
うん、
僕も食べてね、あ、一口でいきましたね。
うまいね。
まあ、つまようじあるから食べやすいでしょ、
うんうんうん、この何とも言えん、あの歯にこの、うん、なんちゅうか絡まるような絡まらんような、
うん、
こう何とも言えんこの接触のうまさっていうか舌がまた、ちょっとやっぱり日記の味がするね。
それね、うん、あの中にね、うん、まず何やったかな、アーモンド、くるみが入ってるんですよね。
うんうん、
はい。だから、くるみのカリッとした食感と、
うんうん、
あと、牛皮のもちっとした食感が、うんうんうん、まあ、ちょうどいいハーモニーというか。でね、味が甘いだけじゃないんですよね。
うんうんうん、
というのも、ちょっとこう、塩っぽい感じもするでしょ、
ちょっとツンとくるね。
そうなんです。これね、うん、後で僕も分かったんですけど、醤油入ってるんですよ。
なるほど。これ醤油か。
そう、だからちょっと、みたらし団子の味にも少し似てるかなと。ただ、みたらし団子みたいに、
すごいな、
あの、周りがタレでこう、浸してるわけじゃなくて、
うんうんうんうん、
きな粉でまぶされてるっていう。
ただ、まあ、欠点が一つあるね。これもう、どないもなの欠点やけども、これ小さすぎる。
ああ、これね、実はね、
6個でも食べられる。
6個入ってるんですよ。
うん、これ6個なんか一発食べられるわ。
で、ちなみにもう1個あるんで、
うん、
これ、よっちゃんにあげます。ちゃん
いやいや、
隣でなんかしてるん
で。ああ、そうですね。
ちゃんにあげます。
まあこれ、僕だけが食べてると、まあ、はい、後で喧嘩になるやろ
う
な。
そう
ただ欠点をもうちょっと大きしてもらうとありがたいな、という。
でね、カードにもちろん由来をちょっと今、ホームページで調べましたら、
うんうん、
毛利氏は、
うん、
大江元弘の子孫と伝えられ、
へ、
今の神奈川県、当時で言うと相模ですね。
うん、
相模の起こり。
なるほど。
南北朝時代に安芸の国、うん、まあ今の広島
の
あたりですね。安芸の国に移って、
うん、
毛利元成の時に大きく飛躍しましたと。
はいはいはいはい、
で、西暦1350年、元成の祖先である、
うん、
諸親。祖先やから、祖先ってのはどういうことや？元成よりも昔の人ってことかな。
そういうことやろうね、多分ね。
はい、岩見の国。
あ、
ま
あ、
これだから今の、島根県のまあ一部ですかね。
また、飛ぶな、も
う、ね、
ボンボンボンボンと。
岩見の国の、サバ善四郎との戦いで、江の川を渡ろうとしたときに、
五の川や、それ。
あ、五の川、
うんうん。
五の川を渡ろうとしたときに、
うんうん、
水面に小石が浮かび上がり、あぶみ。あぶみってあの、馬乗るときのあの、足引っ掛けるやつですね。小石があぶみに引っ掛かりました。諸親はそのまま戦い、大勝利しました。で、これは神の助けに違いないと、小石を持ち帰り、宮崎八幡宮に奉納。諸親が治める、安芸の国吉田の庄では、
うん、
まあ、村かな、村ではこれを祝って、
うん、
餅を小石に見立てて食べる風習が生まれ、この餅は川通り餅と呼ばれるようになりました。
小石か。
小石のデザインみたいですね。
なるほど。
そして元親の孫にあたる輝元が広島城に移ると、この風習は広島に広がったと。だから元々だから、 あれか別の秋の国吉田っていうところで流行ったやつが、今度は広島のまあ中心地にまたやってきたみたいな。
まあで、五の川の戦争があったり。
そういうことです、
ね。その時足のあぶみのところにちょっと石が引っかかったよな。
浮いたんですかね、これで馬が。
なんやろね。
あぶみに石が引っかかった。あ、抜けんようになって踏ん張りが効いたってことかな。
どうやろうね、それはわからんけど。まあね、対象した後、馬から置いたら、ポロッと石が落ちたから、いつもないことやから、なんせいつもないことなんて、こう、随調とか言うてね、ああいう戦いの人なんか、そんなの喜ぶわけやね。
いい兆候
みたいな、ね。そう。だからこれは、この石のおかげでね、俺は勝てたんやということで、これ長い歴史と同時に人の動きがあって、ね、やっと広島に落ち着いてくれて、
はい、
ね、お前とこの嫁さんのおかげでわしまでこんな美味しいもの食べた。ただまあもうちょっと大きいのが欲しかったっていう感じ
は。まあ他になんかモナカとか、
まあそう、まあね、
なんか他にもあるらしいですよ。
いい出会いやったな、はい、私は。
まああのね、あの西国街道ボラボラしますけど、それの一番最初の方に、まあ僕らも広島行って、すぐその山陽道のすぐ北側にある店やったから、まあここは残念ながら文雄くんは ね、ボラボラできませんでしたけど。
ごめんなさい、ちょっと目がそこまで届かなかったですね。はい、先ほどのサバなんとかいう言葉もあったけども、
ね、サバ善次郎。
ね、サバ川っていうのがね、山口県の方に、まあ関係があるのかないのかわかりませんが、
なるほどね、
うん。まあこういうようにして足で歩いてますと日本中ね、なんかこう自分で歩いたような気がします、まあ、ここは歩いたところの一部ですけど ね、皆さんも歩きましょう、
はい、
歩いて、まあ、デジタルはやめてアナログでいきたいです ね、
そうですね。あとね、まあ、これ最後になるかどうかわからないですけど、ちょっと最近の話題とした いたしましては昨日3月11日なんですけど、あの大阪市の北区のあれ茶屋町のあたりっていうんですかね。
あ、そうや、びっくりしたね、
はい、新御堂筋の高架道路が通ってる下の道ですね、すぐ下の道の地中からですね、パイプが、だから立て坑とかいう名前のパイプらしいんですけど、
パイプというかもう大木というのか、はい、ロケットというのか、
27メートルの、パイプの一部、まあ、僕が見た記事のと13メートルが地中からドバーンと突き出して、ね、でなんか第一発見者の人がね面白いこと言ってて、あの上からアスファルトが落ちてくる。
ああ、そんな感じやったかな。
上から、で要は、アスファルト敷きの、まあ、あの、車道の下で、あの、地下水をね、雨水を貯める配管工事を2年ぐらい前からずっとしてたらしいんですけど、要は、地中で何やってるかはわからないじゃないですか。その地中の、立て坑っていうのがね、地下掘削の際に、土が、周囲の土が崩落しないようにする、構造物らしいです。というか、
周りを安定させて、地下で行動するための、まあ、プロテクターみたいな。
そう
で、
そのパイプが、どの速度で、ね、地中に出たかわからないですけど、地面から出てきたんで、もともとあのアスファルト時期やったところの地面から出てきたから、要はそのパイプがアスファルトごと地表をバーッと上に押し上げて、で多分近くに通ってた人は、あれ歩道もありますから、
そうやね、
あのそのパイプは見えなかったんですよね、おそらくでかすぎて、
ね、
けどなんか上からアスファルトが落ちてくるから、ちょっとどないしたんやっていうことで多分警察とかに報告したいと思うんですけど、あまりにも大きすぎて、ですぐ横に JR のあれ東海道線が走ってるんですよね。で、僕映像見たら、本当に東海道線から多分10メーター離れてないところで地面から突き出したから、あれ本当に真下やったら、おそらく東海道線止まってたし、で、あと、なんかね、新御堂筋も一時、
あの、通行止めになった。
通行止め。要はあれね、出口の近くなんですよね。あの、中尾があって、
あ、そうそう、
中尾のすぐ横に出口があるんですけど、その出口の近くで、地面からそれが出てしまったから、まあ、やっぱり、車の通行が危険やということで、なんか一時、もう大渋滞やった。
なんかそれ、交通情報で押し聞いたときに、
はい、
その原因が何や、さっぱり分からへんかって。
あ、はいはい、
なんかその交通情報センターのお嬢さんが話してはんやけど、その人の言葉でまさかこんなもんが50トンもあるもんがね、ニュート出てくるというようなことは想像してへんから、何があってこうなったんかいなとか、結局最後までわからんかって、まあ、あのテレビをつけたらですね、あ、これはすごいなって僕想像したのはね、春やろ、
春。
ちょうどね。
つくしとか言うなよ。
いや、つくしよりも、ま、タケノコ。
タケノコな。
タケノコが出たんかいなという。タケノコはまあ、今年もこの、ね、うちのマンションの横にもたくさん出ますけども、
はいはい、
あれの巨大なもんみたいなやね。あれもまあ見てるうちの大きなのからね。1日1メートル以上伸びますから。
でね、まあ、原因ちょっと僕も、収録前にちょこちょこっとネットで調べた感じだと、
うん、
なんかあそこの、まあ、地層がものすごく軟弱地盤で、
うんうん、あれと海やもんね、昔は。
はい、柱石層って書いてたかな、
うんうんうん、
要はもうほぼもう水みたいな感じ の、はいはいはい、地面の硬さで、うん、めちゃくちゃこう脆いんですよ、
はいはい、
でそこの地下で、うん、まあ、約2年ぐらい前から雨水を貯める配管工事をしてて、
うんうんうん、
でまあその時に使ってたその立て坑っていうんですか、この地中パイプがずっと埋まってたんですけど、うんはいはい、どうもその地中パイプの中に水を貯めてね、うん、でそれでそこの地中に留まらせたらしいんですけど、ま
あ、安定させてたよね、それで、う
ん、その水をまあ何かの理由で、
うん、
まあ抜いたらしいです。全部抜いたか一部抜いたかわからないですけど、抜いて、
はい、
そしたら、うん、要は、中が空洞になって、浮力が生まれるじゃないですか。
で、
まあ、硬い土地やったらそれで、
うん、
まあ、土地がそれを、キープできるぐらいの力があるんですけど、うん、そのさっき言いました、もう本当軟弱地盤なんで、うん、周りがもうドロドロのところに浮力のあるもんが入ってしまったから、うん、もうそのままスポーンって地上に出て、うん、
要は、まあ、ドロドロの中に、はい、ね、足の入ってない長靴をつけたみたいなもんやね。スポンと上がってくるわけやね。
まあ、ボールとかをお風呂につけると、
うん、ーとうん、
ボール離したらポーンって上がる。まあ、その理由ですよ ね、 ね。まあ、さっきの長靴もそうなんですけど。うん、
はいはいはい、
だから、まあ、それを工事関係者の方が、まさかそこまで弱い地盤やとは思ってなかったのかなって、うんうんうん、ちょっとなんとなく、まあ、工事関係者の方の立場に立って考えると、まあ、そうなんかなと、
まあそうやろうね、
思いました。ただ、はい、僕、今回のこの、パイプが、地中パイプが突き出たところで面白かったんが、うん、まず一つ、面白いって言ったら、面白いって言ったらダメだ。僕、要はあのあたり、車で、走るんですよね。
はいはいはい、
だから、地形がようわかるんですけど、はい、要は突き出たところが、ちょうど中央分離帯、
うんうん、
要は上り車線と下り車線の真ん中ぐらいから突き出たんですよ。で、突き出したらすぐ横に、その JR の東海道線の高架線路沿いに軽い歩道があるんですよね、
はい、
でその歩道にもし人がいたら大変やったなと思ったんですが、はい、おそらくこれがね、なんか早朝ぐらいになんかどうも突き出したみたいで、うんうん、
朝からやった、ね、
はい、まあ幸い人もいなかったし、でまあ中央分離帯のちょうど分け目ぐらいのとこから出てきたんで、うん、あんまり車もね基本的にこう行き来しない、うん、まあ行き来はできる場所なんですけど、うん、しない場所なんで、まあ車の被害も少なかったかなというような、うん、まあ本当九死に一生を得たかなという、
ねね、
これでもし怪我人とか、
そうや
ね、そういう負傷者が出てたりしたら、もうそれこそ大問題ですし、うん、まあやっぱりこういう下水とかの難しさが分かりましたね。
まあ、この前どっかでね、埼玉かなんかで大きな穴が開いてね、もう大騒動がありました。
今でもあれ大変らしいですよ。
あれは水道のね、下水道の
悪臭がすごいらしいですね。
うん、まあまあ、そういう都市っていうのは、世の中はね、ちょっと考えられないような事故がありますので、
そうそう、
まあ本当に注意して、走行したいですね。
そうですね。まあ特にやっぱり今、はい、ね、日本が高度経済成長期から、うんうん、まあやっぱ50年とか60年時代迎えてて、もう一気にインフラが、
はい、
傷んでる時なんで、
そうですね、
それこそ本当にこの維持管理をほんまに第一に考えなあかん時やったんですが、まあやっぱりみんななかなかそこはいかなくて、新しいもんばっかりこう金つぎ込んで、僕はずっとそれ怒ってるんですけどね、そんなことしたらあかん言
う
て、まあ誰も聞いてくれないですけど、
は
い、
まあそれでは票が集まりませんやろ。
あ、それこそ共産党と自民党ですか。
そういうことか
もね。そうですね、はい、まあまあそんな話題もありました。でもよくスマホどうですか？
あ、まあね、もう宿泊しながら使ってますよ。
あ、どんな感じですか？ちょっと前回ぐらいからね、スマホ、
うん、
新しく買った
みたいな話。スーパーで、なんかね、突然買い物の最中にね、
はい、
なんかスーパーのある一角から妙な音がしだしたんですよ。
はいはい、
キャンキャンキャンキャンキャンキャンキャンキャンというような音がしだして、
はい、
何が起こったんかいなと思って、はい、まあ、周りの人もちょっと不審な顔してましたよね。言うと何が起こったと思ったら僕のスマホはですね、
はい、
大きな声で鳴っとったんですよね。よっちゃんから電話で
着信音、
着信音のまだその小さくするとか、まあ、あの減らすということもまだ分かってないもんやから、
はい、
僕なんか、まあ、買い物して買い物かと思って、
はい、
僕の懐からもキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッ言うてみんなの目が集まってきてやな、俺このまま買い物かごを持って外へ飛び出して外でその音を何とかするか、あるいはもう電話来たとこ押したらまあね、
うんうん、
どっちとこれ持って行ったら万引きと間違えられへんかもだよ、俺やし買い物かごあの
もうお金払ってるんですか。
いや払ってない、
あ
払ってない時にこのままそれ置いとくわけにもいかんしやね、
置いといたらいいじゃないですか。
まあ俺はそこまで考
えない。あそうか、まあその今やとね、その冷静や
けど、走って行ってやな、
はい、
前の椅子のところでちょっとしばらく休んでやで、
うん、
でまあ着信を押したらその音が消えるやんか、
うん、
しかしその前に誰かその追いかけてきてやな、
うん、
万引きの、まあうん、あの人が追いかけてきてほらーって言われてもいかんし、
うん、
もう一瞬立ち止まってしまうとかね。
で、まあ、どうしたんですか。
まあしゃあないからもうみんな見とる中で懐からこのスマホを出してきて、
うん、
でここを押すところを押して、ほなまあ時計の場面が出て、
はい、
でもう一遍これ押した時にこの一番最初の場面が出て、そこのところで電話をのをまあに押したら、はい、よっちゃんが声が出て、
ああよかったです、
うん、あのちょっとほうれん草買うてきていやいや俺書いといてくれや言うてね、全部まあ手配書っていうのがあってね、
はい、
全部毎日も僕買い物してるんですけども、そこでほうれん草が抜けて困るからということや
って、あよっちゃんのリクエストを紙に書いて、うん、でそれを手配書って呼んでるんですね。
ああまあまあ、買い出しノートとか、
ね、ウォンテッドみたいなもんですね、
う
ん、
そういうもん持ってやってるんですけども、で
そこになかったと
入って忘れた、
ほうれん草が、
ほうれん草が
で、それを文雄君に伝えるためにスマホで連絡を、
そうそう、ほんなら僕はそのもうこの心臓が悪いのに、えらい心臓に負担かけてやな、
はい、
夫婦言いながらまあなんとかまあね、というようなまあそういうような騒動が随所起こっている
、はい、着信音大きすぎ問題、
そうそうそう、着信音を消す方法が分かってない、
ね、あなるほど、
あるいはまたそれを低くする方法が分か
ってない、ボリュームを下げる、
そうそうそう、
小さくする、
うん、なんかまあ設定をしてというのをちょっとてっぺから聞いたような気がしたんですけども、もうそんなことはもうそのあまりの音の大きさにやっぱあの老人用ということで出荷の時からですね、
はい、
かなり大きな音に設定されてるみたい
ね。そうですね、僕もあの初めて文雄君のスマホ触ったら、
うんうん、
もうここまでやらんでええやろっていう設定いっぱいあって、
うんうん、
ちょっとやりすぎやでって思ったけど、
まあまあね、
まあまあまあそこはね、まあ、
親切は親切受けたらいいんやけども、
はい、
あんだけ大きな音がしてね、なんかもう事故が起こった、警報が鳴ったかと思いましたよね。まあ、あのオアシスの皆さんをお探せいたしました。以上で、あの万引きするつもりもないし何もなかった
ん
です
が、まあ、あんまりね、あの、まあ、僕から言わせると、うんうん、別にみんなそんなに迷惑にも思ってないし、うん
まあ、笑ってたかもしれ
ませんね。いやというか、あの そのこと自体に関して何か起こるような人もいないんで、要は落ち着いて、
うん、
その場でスマホを取り出して、であの、まあ、電話を受けるなり、
ああそうや、ね、
なんなりしたらそれで OK なんですけど、うんうん
ね、
まあ、何かこう二者択一の時慌てるみたいです ね、
ね、
特に年配の方とか、
まあ、特にこれ初めてのもうね、
まあ、慣れてないもの
1週間ぐらい経ってるんですけどね、
うん、
まあまあ随所でそういうようなことに会いながら、まあまあそれもそれも練習やから、やっぱ新しい世界飛び込んだやわけやから、
うん、
初めからうまくいくわけじゃないので、
うん、
まあ一つ一つに、まあそれなりの対策をしながらですね、慣れるしかないんかいなと思ってますね。
もうそれしかないです
ね、ね、
はい
はい、
あとお文雄があのこれ毎週聞いてるんですけど、耳、
あ、まあまあまあね、あ快適ですけど、やっぱりちょっと左耳の方の電池の接触がちょっとおかしい時がありますね、はい、時々まあいらない警報が鳴ったりね、
あの補聴器、皆さん
補聴器
の話です、
耳か補聴器ですね、はい、補聴器のね、
いらない警報が鳴る、
うん、あの警報が鳴るような電圧が下がってない時でも左の方になったりしましてですね、
あ
まあ僕あの電圧計を測ってみたら1.3 ボルトちゃんとあるのにね、
はい、
なってるとか、まあそういうことがあって、やっぱり
接触
がまあね、ちょうど保証期間の切れるぐらいに起こってきたので、
あ、
ね、まあ4月に、まあ、今度もっぺん見てもらうんですけど、その時にはやっぱり10日間ぐらい入院させてですね、はいはい、最後の保証期間での、まあ、無料修理のところを利用してこの左耳の接触をなんとか直してもらおうかいなと思っております。
なるほどね、
はい、 はい、まあそこはそんなにね、うん、あのまあやっぱり安定してきてますね。
あ、
慣れてきた、体がやっぱり慣れてきたんでしょうね。
うん、
まあやっぱりそれも努力の結果やと思いますわ。
あ、そうです。
それなりに。
なるほどね。
もうスマホの、スマホちゃうわ、この補聴器のノートが一冊以上になりましたもんね。ずっと毎日日記つけてますので、誰があった、これがあったっていうことはね。
まあ、まあ、それ大事かもしれないですね。
うんうん、まあね、あの、役に立つとは別として、
うん、
やっぱりそういうのを、てっぺんも言うように、まあ、ものがやっぱり書いていかんとね。
あ、そうです、そうです。
うんうん、
やっぱりね、デジタルはね、
うん、
ダメですよ。
もうね、
間違いなく人間をダメにするんで。
う
ん、
という感じは、僕も前からそれ言うても。で、まあ、デジタルに関係するんか知らんけど、あの、
はい、
家を整理するやつね。あいつはもう、
何やったっけ、あれ、
何ちゅう
断捨離や。
断捨離、アホかって断捨離なんかしたら多そうだよ。血売ってるみたいなもんですよ、あれ。うるになったらええけど、血流してるみたいなもん
で。タコがね、足をこう。
アホなことをね。
売血ってやつですね。
つまりもうマスコミも政治家もあんなアホなこと言うで、なんでこんな日本壊すようなことしとるんか
な。いや、日本壊したんですよ。
まあまあ、そう。
日本壊す勢力が、まあ、それなりに、
まあまあ、
谷町やっとったんで、まあまあ、そういうことです。
そういう、まあ、まあ、そこまでね、割り切ってもんかどうか。
いやいや、そういうことですよ。
まあ、私はそこまで思ってないけど。
いやいや、そうなんですよ。う
ん、まあ、なんせ、アホはやめとこうというね。
そうですね。
うん、あんなことやってあきません、皆さん。本当に。もう自分が本当に、あの、ダメになりますよ。
そうですね、皆さん。断
捨離は絶対から。
アナログを大事にしましょう。
そういうことです。
というわけで、以上をもちまして、週刊 JOBBB ニュース終了。
ごめんなさい。
まだ他にも言いたいことあるんですけど。
そうですね。
もうちょっと僕らも
しんどいんでやってますよね。
やりましょう。
うん。まあ、公害になったらいかん。はい。
はい。それではこの後はですね、江戸時代の山陽道、そして、西国街道を巡る、
うんうん、
長熟西国街道ボラボラの、今週は20の、2でございます。
はい。あ、それと一言だけ言っときましょう。
何ですか
?3 月の3日、2日にですね、僕、あの、大阪大学の付属病院に行ったんですよね。
はい。
まあ、年に2、3回行ってるんですけど、その時に、あの、受付のところでね、ほんまに、綺麗なおひな、はい段があってね。
ほう。
ひな壇が飾ってまして、はい、まあ、まあ、病気の方もいろいろ悩んでる方も多いんですけども、
うん、
やっぱりあの病院のあのおひなさん壇というのは非常に気持ちよかったですね。よう、あれ、飾ってくれはったなと思いますよね。
うんうん、
まあ、そんなことも報告しておきます。
はい、長熟西国街道ボラボラ 20-2、今週はですね、京都市東山区の JR の巨大線路から、大和大路通りを北側へ進みます。ぜひお聞きください。長熟西国街道ボラボラ20-2。
おぉバーン、
はい、はい、というわけで始まりました。西は山口県下関市、東は大阪京都、はい、500キロを結びます。江戸時代の山陽道、そして西国街道を歩きます。
はい。
はい、約30年前に。
20何年か、
ね。はい。ね、27年前。
7年前ですね。
はい、まぁ、あ、ちょっと前後するんですけど、はい、まぁ、あ、スタートが、ね、だいぶもうちょっと遅かったんで、スタートから始めるともう30年近く前になるんですけど、
はいはい、下関から、ね、出発しましたからね。
そうですね、はい、私の横にいる文雄君が当時の、はい、お昼の2時間生放送ラジオの企画としてですね、
はい、
実際に歩きまして、
はい、
まあ、最初は東海道を歩いて、
はい、
でそこから山陽道、西国街道を歩いて、はい、まあ、一応日本の1号線2号線は踏破した
まあそうなんですよね
ことになっております。
はい、
はい、ただですね、まあ、当時のラジオはあんまりこう文雄君の好き勝手話ができる状況ではなかったんで、うんうん、はい、あの、その当時取材なんかでこう手に入れたですね、情報の、ほんと9割ぐらいはね、世の中に出ずに、こう眠ったままやった。
まあもったいないですよね。
そうですね。はい。はい、というわけで、まあそれをですね、はい、この JOBBB ラジオで復活させれないかなということで、まあリスナーさんの発案もございまして、はい、
うん、
で、今私、てっぺがですね、あの、パソコン、まあインターネットの力もお借りしながらですね、
はいはい、
当時の文雄くんの記憶と資料と、
うん、
そして、まあ、2026年のですね、このインターネット資料なんかをもとにですね、この、山陽道、そして西国街道歩きを復活させるという、
うん、
そういうのを JOBBB で始めました。
はい。
はい。でも、あの、一応ゴールのラジオ門には到着したんですけど、
うん、
ただ、あの、実際にお殿さんとかが、あの、3期交代で使った道としては、もう一個、
はい、
京都の、あの、市中をこう通らずにですね、
避けて、
はい、そのまま、まあ、滋賀県とか、
はい、
あっちの方を抜けて、
はい、
で、まあ、あの、日本橋ですか、
はい、
日本橋か、
はい、
あの、江戸の日本橋まで東海道を通っていくっていうルートもあったらしいんで、
はいはい、
今、その別ルートを、
はい、
三条大橋の、まあ、西詰めを目指してですね、
はい、
まあ、歩いてるというところでございます。
はい、
はい。で、今週はですね、うん、あの皆さんタイトルにもある通りですね、京都市東山区の、
うん、
JR の巨大線路 ですね、東海道線と琵琶湖線と、
はい、
湖西線が、
はい、
またがるですね、そういうちょっと地べたに穴掘ってるみたいな、はい、そういう線路があるんですけど、はいはい、まあそこから、また、歩きをスタートして、まあ最終的には、三条大橋目指すという、はい、そういうルートで、で前回ですね、うん、まあ取材で言うとこれ1900ですね、
うん、
99年の12月28日火曜日の、
うん、
まあ取材 で、
うん、
で当時文雄くん入れて、うん、まあ、5名ぐらいの、
うん、
番組スタッフの方がですね、
はい、
この道を歩きまして、
はい、
で JOBBB で言うと前回その文雄くんたちが歩いた道の、まあ、600メーターぐらいをですね、
はい、
また再ボラボラしまして、
はい、
まあ、だから結局全部行けてないんですよね。
そう、
三条大橋まで行けてないんで、
うん、
まあ、そういうことで今日はその、1999年の取材の、まあ、第2回目の歩きということで、
はい、
まあ、途中の JR の線路から、
うん、
まあ、再出発というような流れになっております、うん、まあ、
それで20の2になってるわけですよね。
そういうことですね、
はいはい、
ちなみにこれもう3は決定してますんで、
はい、
というのも僕はまだ三条大橋までまとめれてないし、
はいはいはい、
まあ、実際にまとめた感じだとなかなかそこの、はい、三条大橋までちょっと今日1日で行くのは難しいということなんで、
うん、
まあ、今日はできたら、うんうん、耳塚、鼻塚ぐらいまでは行きたいかなと。
目標というやつですね。
そうですね。はい。距離で言うと、1キロ弱ってなっておりますね。
はいはいはい、
ちょっとじゃあ早速ちょっと前置き長くすると行けなくなるので、
ね、
まあ当時の資料なんかも元にですね、ちょっとこの Google のマップを元に、
はい、
ちょっと僕も事前にこの、文雄くんの当時使ってた取材ノートに、後から書き足して、
隙間いっぱい開けててよかったですね。
あ、それでも全然足らないですね、
うん、
まあ、もうちょっと開けてほしかったなっていう、
こういうことやると分かってたらね、
はい、
1ページずつ空きを作っておいたんですけども、
そうですね、はい、うん、まあその文雄くんのメモの間に僕のメモをまた入れて、
これはもうちょっとこの、
ね、ちょっと精神的にね、おかしい人の書いた、ね、病気の人が書いたみたいな、
あ、そうですね、
はい、ノートになっております。
まあ、い
っ
ぺんこれを見てもらえればですね、
あ、そうですね、
楽しいかも分かりませんね。
いつかリスナーさんのお目にもこう、はい、見ていただきたいなと、
はい、まあ、お役に代の、はい、なんというのか、
はい、
排泄物みたいな感じで、ね、
いや排泄物ではないですね。
そうですか、
はい、というわけで、うん、1999年の12月28日に、
うん、
タイムスリップです、
はい、
はい、でやってきましたのが、12時28分ですね、
はいはい、うん、
高架橋ありとなっております、
はい、
おそらくこの高架橋っていうのは、
うん、
伏見街道古戦橋のことじゃないかなと
多分そうですよね、
思っておりますが、
はい、
まあ、僕ら今までずっと本町通りを伏見のあたりからですね、
そうですね、
ずっと北進してきたんですけど、
うん、
本町通りこのまま歩くんやったら、
はい、
この伏見街道古戦橋を渡ってで、
うん、
で線路の上を通ってですね、
はいはい、
また本町通りの北側から、北進を始めるんですけど、なぜかこの時文雄くんたち一行は、
うん、
この伏見街道古戦橋を渡らずにですね、
そうです、
その古戦橋の一本東にあります、
はい、
大和王子、古戦橋ですね、
まあ、そうですね、
を渡っております。
まあ、右折したわけですよね。
そうですね、
突き当たり
右折
して
で JR の線路を左に見ながら、
そうですね、
ちょっと東に行って、
うんうん、
でまた大谷高校の角のところで、
そうそう、
うん、まあ左折というか、
はい、
すると大和王子古戦橋が出てくると、
まあ、池田町というその
あ
たりね。
ああ、そうなんですか。はい、まあ、昔池があったんかな。
はい、あ、そうかも。
まあ、わかんないですけど、うんうん、まあ、だから要はここでちょっとこう一旦まっすぐの道から一瞬こう東の方にそれて、
はいはい、
でまた北の方に行くっていう、
そうですね、
まあ、鍵型のルートになっております。
はい、
でここでね、いろいろ面白いことがあったんですけど、
うんうん、
一つはね、当時もあったらしいんですが、今村倉庫っていう、
はいはい、
メモがございまして、
はいはい、
これ、ね、何やと思います、
うんうん、なんか書いた記憶もないことはないんですけどね、
はい、
ちょっともうちょっと出ませんね、
はい、これね、あんこ屋さんらしいんですよね。
あ、そうやったか。
あんこを作ってる、
あ、
まあ、業者さんで、
うん、
株式会社今村倉庫っていう、
倉庫 さんという名前なんですけど、内容は、
そうですね。
あんこ屋さんもやってはった。
まあ、おそらく今村っていう名字、このあたり結構いてはるんで、んまあその一族かなと思うんですけど。
あ、まあね、
ま
あ、あんこ系とかそんなもん和菓子系が増えてきますもんね。
そうですね。やっぱりあのお城近いし。
あ、まあそうでしょうね。まあ、
いろんなあのお寺とかもありますんで。
寺が多いとね、やっぱお坊さん甘いもん好きやからね。はい、
お坊さんもそうやし、まあ今で言うとやっぱ観光客の方もいるんかなと。
あ、まあそれもあったかもわかんね、
はい。いうような、そんな理由を考えておりますが、はい、当時もありました今村倉庫、現在も、
はい、
現在もありまして、ただ、はい、当時なかったものとしてはですね、まあ、正確に言うとなかったというか、あったんですけど、別の場所に当時あった、お店が、
はい、
三藤庵っていう、味に、二つとない、で、いおりと書いて、三藤庵という、まあ言うたら甘味どころっていうんですかね。甘味どころっていうんですかね。それがですね、現在はこの今村倉庫の、まあ中に併設されております。
ああ、そうですか。まあ、同居みたいな感じですね。
はい、他にね、あんこカフェ。
あんこカフェ。ああ、いいですね。三
藤っていうのもこの倉庫の中に、現在はありました。
いやー、いいですね。
当時はもちろんなかったです。
あんこ大好きな人間としては嬉しいですね。
はい。はい、当時は今村倉庫だけで、ただここであんこ作ってたみたいですね。はいはいはい、
なるほど、なるほど。
はい。まあ、そんな横を通って、まあ、これ右手に今見えております。はい、で、左手は、JR の、
はい。
まあ、その線路ですね、はい、下の方に多分これ見えてると思うんですけど、なんか道で言うとね、醍醐道っていう名前の、
あ、
まあ、東西の道みたいですね。
なんと、あそこ醍醐道というんですか、これ。
醍醐やから、だからあっちの伏見とか の、
うん、
あの、ね、醍醐につながる道な
んですか、ね、うん、そういうことですね。
ね、
どんどん行きますと、山下の方行くんですよね。
はい、そうですね、
はい。
はい。で、ちょっと行ったところに、
うん、
右手に大谷中高、中学校、はい、高等学校が見えてきまして、その辺りから、今度はあの南北の、まあ、道というか、はい、まあ、ここから言うとこう南側の道になるんですが、はいはい、大和王子通りになりまして、
はいはい、ここから大和通りが出発ですよね。
大和王子通りが、はい、そうですね。で、僕らはこの線路を越えて、
うん、
北の方に行かんとダメなんで、
はいはいはい、
ここでね、線路をまたぐ、
はい、
まあ、これ古線橋って言おう、古線っていうのは線をまたぐって書いて古線なんですけど、はい、うんうん、大和王子古線橋というですね、はい、あの、まあ、あの、横断歩道ですね、
はい、
陸橋で線路の上を越えます。
うんうん、はい、
12時30分。
はい、12時30分、はい、
はい。JR 超えると書いております。
ちょっと10分ぐらいかかりましたね、ここまでね。
そうですね。はい。はい、そして、まあ、東海道線。
うん、
そして、湖西、琵琶湖線。
はい。
湖西線の順に、
はい、
北、南から北に、まあ、まあ、そこの線路に名前書いてるわけじゃないんですけど、はい、越えまして、
はい。
あ、で、当時なんか足の下を、在来線が行くって書いてますね。
はい。
はい。そして、橋の北側に降りました。
うん、
で、こっから大和王子通りを、また北に進むわけなんですけど、はいはいはい、このね、北詰めが結構面白くて、あの、当時のメモに子供百当番の家って書いてるんですが、これがね、柳原さんの前、
はい、うん、
のなんか看板やったらしいんですよね、
うんうんうん、
でやっぱ今でもあるんかなってちょっと気になるじゃないですか、うんうん、で見ましたらですね、うんうんうん、この大和王子通りの入り口の、
はい、
右手ですね、
右手、はい、わか
る、ここで言うと東側なんですけど、
そうですね、はい、
おそらくこのね柳原さんは今でもいてはると思います。
あ、そうですか。
でなんでわかったかっていうと、現在もね子供百当番の家の看板がかかってるんですよ。
二十何年前の。
そうです。27年前。
7年前。ああ、そうですか。
はい、まあ僕がちょっと根拠にしたストリートビューは、2025年のストリートビューやったんですけど、はい、はい、あの、まあ柳原さんは今でもいてはって、ちゃんとその子供110番も、ちゃんと地域として。
守ってくれて。
いや、守ってますね。
ありがとうございます。
はい。
へえ、そうですか。すぐ京都ですね、ここらはね。
はい、で、こっからですね、
はい、うん、
もう名前とは打って変わってというか、まあ王子っていう名前なんですけど、
大きな道という。
大きな道、どこがやねん。
はい。
ということで、幅2メーターないですね。うん、
ちょっと車怖いね。
怖いです。怖いです。細い道。
はい。
ただ、
うん、
北向きの一方通行。
あ、やっぱり一方通行になってるんですね。
車両はね。
なんとね。
さすがにここ、
いや、そうでしょう。
ここはこう、すれ違えないなっていう。まあ、ただ自転車は除きますんで、まあ、自転車は北でも南でも。
ああ、まあ、自由に行ける
という。はい。まあ、好きなとこ行ってやっていう感じでございます。
ヤマト王子が、ヤマト、
庄司。庄司。
庄司、庄司。ああですね。ああ、はい、そうか。まあこれ、ね、当時の平安京から平城京へ行くというか。
ああ、そういうことですかね。
メインの大和がついてるからそういうことでしょうね。
そういうことですよね。奈良平城京、ええ。で、まあ、途中にね、長岡家ありましたけど、ええ、そこから10年後に、ええ、まあ、平安京に、うん、京都に移って、うんええ、その平城京と平安京を結ぶ、
そんなね、
道がこの細い道っていう。
新京と旧京の間、ちょっと細すぎますよね。
そうそうそう。
やっぱり大動脈のはずですから、元は
もうちょっと
広かった可能性がありますね。
はい、まあ、今はね、大和王子通りなんで、
はい、
まあ王子ではないという、
はいはいはい、
大きい道ではない。
はいはいはい、
村田さん、
はい、
軽音で走る。
村田さん走ってあったよね。
はい。
どこの村田さんやろな。
どこの村田さんですかね。わ、ね、かんないです。まあ、軽音ぐらいしか、なかなか走れない道幅、うん、まあ、
伸び伸びと走れない。
そうですね。
なるほど。
はい。
お元気でしょうかね、
そうですね、
村田さん。はい。
で、その村田さんと出会ってすぐですね。
はい。
左手に、
うん。
三藤庵が出てきました。
ああ、ここで、三藤庵。
だから当時は、ここの場所に、お店構えてたんですよ。
ああ、なるほど。
あの線路の向こう側の倉庫であんこ作って、うん、
はいはい、
で古戦橋を越えて、でここまであんこ持ってきて、
なここでまあ
美味しい、
ね、
美味しいあんこ。けどやっぱりこうロスありますよね。
うん、
どう考えても JR 越えなあかんから。
でしょうね、この間ね。
はい。でおそらく27年間の、うん、まあどっかの時点で
ちょっとしんどいでと。
ちょっとこれ。コストかかりすぎるからっていうことで。
まあ辛かったんでしょうね。都市も取ってきはったからね。
そうですね。
はい、
で、まあ、もう倉庫に、
ああ、もう、
お店も構えたという。もう
ダイレクトに行こうと。
そうです。
離れてる理由はないと。
そういうことです。
いうことやったんでしょうね。
はい。
ま
あ、
勝手に想像してますけど。
ストリートビューで想像するに、
うん、
2022年までは、
うん、
今僕らがいるこの場所で、
はい、
三藤庵さん営業されてたんですが、次の23年には、線路の南側の今村倉庫に移動してましたね。
あ、
まあ、この間ですね、
はいはい、
何かあったとするならば。
そうですね。
はい。
はい、移動。
三藤庵、移動。建物はちなみにまだ、お店の建物はまだあります。
なるほどね、わかりました。
お店の店舗だけはもうなくなっている感じですね。はいはい、まあ、移動したって感じですね。
はい、なるほど。
はい。で、このね、三藤庵の対面にですね。
うん、ああ、前ね、はい。
はい、
東ですね、
美容室とエアコンの店、
はい、あったんですね。
これかな、
ちょっと空いてますか、そう、間は。
みゆき美容っていうね、
美容、
ちょっと今ストリートビューで下降りてみますが、
ました、
これがその古戦橋ですね。
あ、分かる、分かる。
当時のストリートビュー
で
小学生が通学してる時間 で、
ね、
ここにね、うん、立ってるおっちゃんがもしかしたら、さっきの、
村田さん、
柳原さんかなっていう。
柳原さんの方か。
小学生の安全を守って、その目の前にこの細い道。
ああ、これまた路地みたいな道ですね。路地っちゅうんかな。
はい、
あ、へえ。
これが、
面白そうなとこや。
大和王子、
はい。
細すぎでしょ。
うん、まあ、
こんな道。
路地ですよ、これね。
けどこれ王子ですから。
ああ、
はい。で、これがこの元三藤庵さん。
ああ、なんか面白そうな家ですね。
はい。で、その向かいにあるのが、
はい、
エアコンの店と、
日立さんですね。
はい。あと美容室なんですけど、
ああ、なるほど。
このエアコンの店と、美容室の間に、
うんうんうん、
この大和王子沿い独特のね、
はい、
細い路地が。あるんですよ。
ちょっと京都の市内の路地みたいですよね。
そうですね。で、これ 何かというとね、要は、京都の、家って、間口が狭くて、奥に、
そう。
伸びてるじゃないですか。
まあ、普通うなぎの寝床っていう
んですよね。そうなんですよね。
はい、
うなぎの家もやっぱり入り口狭くて、うなぎ長いですから、
はいはいはい、
奥にこう伸びてるから、はい、まあそういううなぎの寝床って言うんですけど、この大和王子通り沿いの、家屋も一部ね、そういうところがあって、
はいはいはいはい、
で、うなぎの寝床のデメリットって、
はい、
要は奥に行けば行くほど、メインストリートから離れてしまうんで、アクセスが難しくなるんですが、それはやっぱり通行権っていうのは、どのお家も持ってますんで、やっぱりこの大和王子に、このうなぎの寝床の奥の方の家も、 あの利用できないとダメなんで、その大和王子に面してる2つのこの巨大な、まあ、エアコン屋さんと美容室の間にちゃんと通路を通して、はいはいはい、そこから細い道なんですけど東の方にずっと細い道がつながってて、
毛細血管やね。
そうです、うん、で一番東のドン付きの家もその通路を通って、まあ、大和王子に出入りできるっていうね、はいはい、そういう通路が結構これ大和王子通り沿いにはたくさんありまして、うん、で実は文雄君と僕一回この大和王子10年か15年ぐらい前に一回歩いてるんですよね、はい、でその時に僕もちょっと写真撮りながら、はいはい、まあこのそういう通路の現状も見てたんですけど、はいはい、そしたらやっぱりそういう通路の入り口って奥のね、あの家族構成というか、あの家何があるかも、はいはい、やっぱ郵便の方とか配達の方も知りたいんで、全部書いてるんですよね。誰々、
はい
はい、田中さん、山田さん、うん、なんとか村田さんみたいな感じ、
まあ、妻とかね、そういう間柄書いてるところもありましたね。
そうなんですよ、
う
ん、今どうなってるかちょっとわからないですけど、
長男とか次男とかね、
そうですね、はい、あの結構あの、まあ、妻びらかに書かれてるというか、はい、はい、まあ、ここが今僕らがいるところはね、うん、そういう表があるかどうかわからないですけど、はいはいはい、まあ、そんなあの奥の方にある家も通りを使えるような、そう、家と家の間の、まあ、路地みたいなのもこの辺りの、まあ、特徴かなというような感じですね。
まあ、そうせんと困りますもんね。
そうですね、
中の人は出ていくとこないもんね、
奥の人がね、
ね、
うん、俺も大和王子使わせろみたいな、
まあまあ、そういう、だから、ね、うなぎの寝床言うても個人の家の細長いタイプじゃなしに、もう少し大きく解釈して、
はい、
まあ、細いそういう道路がいくつかの家を繋いでたという意味で、今、まあ、うなぎの寝床という言葉を使ったんですけども、
はいはい、まあまあ、そういうのちょっと皆さん想像したら、ちょっと大和王子がね、
はい、
大和王子通りはどんな道かっていうのが分かるかな
と。ね、なんかこんなの見てますとね、僕北京の街歩いたことあるんですけどね、うんうん、北京の街もそういう構成でしたね。
あ、
まあまあ、その辺から来てるんか分かりませんね。
そうですね、
うんうんうん、
はい、でちょっと行ったところに上池田町。
ああ、上池田、はい。
はい、地蔵村、う
ん。はい、出ました。
これがね、三富士庵の、うん、北側の、
うん、
駐車場の入り口に、
出てました。
お社があったんですが、
はい。
現在はね、家が建ちまして、
あ、変わられたかな。
はい、新しい家が建ちまして、はい、
うん、
この上池田町地蔵村、がね、なくなりまして、
あ、まあ、遺跡っていうのが
どっかに
行ったんですね。
行ったんですかね。やっぱこういうお地蔵さんって、ね、あんまり、ね、移動させん方がいいっていう人もいますけど、
まあね、
まあ、残念ながら、
は
い、まあ、いろんな事情で、
まあ、それしゃね、
まあ、移動してしまったということですね、うん、はい、
まあ、近所の人に聞いたらどこ行ったことは分かると思いますけどね。
そうですね、
お行きになったことは、
はい
はい
はい、で行きますと、あ、そう、神丹のね、
はい、
放浪引きの
京都独特のね、はい、
あの地名表がですね、
はい、あれいいですね、
はい、出てきたみたいで、
うん、
まあ、いわゆる、住所表示板っていうやつなんですけど、はい、そ、文雄のメモに書いてるんですけど、
はいはい、
大和王子通り7条、うん、7条かな、
7条ですよね、
下がる、
はい、下がった、はい、
4丁目、
はい、わかる、はい、
上池田町、
上池田、はいはい、
はい、で下の方に神丹のあのおっさんの、はい、ヒゲのおっさんの絵が描かれてた、
うん、肩の張ったね、
そうです、
はいはい、
なんか軍人みたいな感じ
で、ね、まあ、軍人でしょう、あれは、う
ん、あのこれ別の場所なんですけど、
はいはい、
はい、こんな感じね、
これ僕の写真ですか、
これは文雄
君、
これはね、もうちょっと北行った三十三間堂に、はい、あの辰巳町っていう町があるんですけど、はいはいはい、まあ、その辰巳町でも同じような神丹の住居、
うん、
住所表示板があったという、
こういうのがちゃんと残ってるということは、この辺ね、ずっと昔からお知らせということでしょうね。まあ大事にしてあるんでしょう、こういうもん
も、ね、そうですね。
京都の方です。はい、やっぱり、ね、はい、下手にもうね、断捨離なんかしませんよ、京都の人
は。はい、うん、はい、で、突き当たり三十三間堂の、
はいはい、
なんか看板があったんかな。
ありました。
はい、が出てきまして、はいはい、ここでですね、うんうん、東西に塩麹通り。
はい。
が出てきました。
あま、まあ、
ちょっとあのかなりワープした。本当はもっといろんなお店もあったんですけど、まあ、ちょっとそれ言ってると先進まないん で、
そうです、ね、
はい、塩麹通り東西と、
はいはい、
我々の南北の大和王子通りの交差点、
ね、はい、交差点、はい、了
解が出てきまして、はい、
うん、
でまあ、やっぱメインの交差点なんで、
はい、
電話ボックスがあったりとか、あとはね、警察の広報板があって、そしてカーブミラーも、
はい、
ございます。
はい、
今、ふみおくん、これ、ストリートビューで、あ、Google のマップで上から。
上から見てます
ね、
僕、
はい、見てる。この交差点。交差点の名前はね、まあ、ないんですけど、まあ、つけるなら、塩小路大和王子交差点かなと。
まあ、そうですよね。
だいたい長いですけど。
まあ、正確です、それが。
そうですね。は
い、ちょっと、その、まっすぐじゃないんですよね。
そうそう、あの、南北のね、大和王子がちょっと鍵状になってるんで。
ちょっとずれるん
です。まあまあ、これもやっぱ防犯上の。
まあ、そうでしょうね。
由来とかっていうのがあるのかなと。
あ、
う、あ、んうん。で、ちょっとここで僕面白かったのが、
はいはいはい、
あの、さっき、JR の古戦橋を越えて、
うん、
で、今からずっと大和王子通って、で、今33軒の角のとこまでやってきたんですけど、この間ね、はいはい、
うんうん、
まあ、距離にすると120m ぐらい
なんですよね。まあ、
そんなもんでしょう。で、この 120m ぐらいの間の南の端と、
うん、
から今北の端までやってきたんですけど、
塩麹のとこを北の端で言ってるわけですね。
そういうことですよ、はい、でね、ストリートビューで見ると南の端にも、
うん、
おっちゃんが立ってて、
お、
要はさっきの、まあ、柳原さんちゃうかなって僕は勝手に言ったおっちゃんが立ってて、でこの今僕らがいる塩麹通りとの交差点の北の端にも、
うん、
おっちゃんが立ってて、
交通整理というか、子供を守るおっちゃんですね。
で、まあ、どういうことかというと、ストリートビューのカメラを積んだ Google カーが多分ほぼ同じ時間帯に南の端と北の端撮影してるんですよ、ね、
うん、あ、まあ、100メートルですからね。
そうですね、うん、でおそらくですけど下校時間やったと思われるんで、あ、まあ、近所の小学生が、はいはい、まあ、下校するにあたって、
うんうん、
まあ、道も狭いし車の通りもあるからということで、ね、
うん、
あの地元の、まあ、まあ、初老のおっちゃんですわ、60代か70代手前ぐらいのおっちゃんが、まあ、
直後みたいな感じ
で、ね、そうですね、黄色い旗を持って、あ、まあ、それぞれの出入り口で、
うん、
まあ、子供の安全を守ってるっていうのが、うん、このストリートビューを見て分かった。
なんか、まあ、自分の孫程度のね、年齢の子供を、ま、守ってくれてはったんですね。
そうですね。まあ、地域社会が生きてるんやな、
まあ、そうですね。
ことを僕はちょっと言いたいんですけど。
まあ、まあ、その通りですね。
はい。
はい。
はい、で、ここで出てきました、右手に出てきましたのが33軒堂。
出ました。
の、まあ、立ってる敷地のあるね。
うん、そうですよ。
はい。僕、あんまり知らなかったんですけど、33軒堂っていうのは、
はい、
なんかどうもこの細長い、南北に細長い建物のことで、
そうですね、
なんか他のこの広大な敷地は、
うん、
なんか別のお寺があったりとかするわけなんで。は
い
は
いはい、有名なのが陽源院っていうのがあるんですけどね。
ああ、養う源の。
はいはいはい、これすごい寺ですよ。
あ、そうですか。
俵屋宗達というですね。
ああの絵描きさんですか。
ものすごい有名な絵描きさんで絵があるんで、
あ、
まあ、美術が研究してる、まあね、人とか、
はいはい、
そういう美術の大学とか高校の人は必ず見学に行くとか。
ああ、陽
源院。はい、
あとなんか宝生寺っていう、
あ、名前は ね
寺もあったりとか。
あ、まあ、他にもいろいろとありますね。
ハイアットリージェンシー。
そう、
ここで。今ホテルもできてる。
そうですね。まあ、この辺はさ、この辺で泊まれば京都のね、神髄ですもんね。
そうです。まあ、だからその大きな一角の一部に、
うん、
まあ、33軒堂があるということです。
なんか、まあ、3分の1ぐらい占めてる感じですよね、上から見たら ね、
そうですね。
これも立派なもんですよね、はい、この長い、
まあ、文雄君の当時も多分中は見れんかったんかな、はい、要は塀がね、
うん、
とにかく高いとこなんで、これ今写真 で辰巳町の写真なんです、これ塀が、
あ、
こんなに高い塀なんで、
これ放送作家の人の後ろ姿とか、
はい、
ね、私 の、 あのお世話になった芝さんというね、地元の方の後ろ姿が僕のカメラに映ってますけど、
は
い、
多分大和王子通りからは
いな、
その33軒堂は見えなかったと思うんですけど、あ、
はい、
まあ、ちょうど歩いてる方向から言うと右手側に塀が立ってて、あ、
はい、
まあ、その塀の内側に33軒堂が、
はい、
まあ、おそらく当時もあったということでございます、
は
い、
なんか成人式にはね、弓のここでね、
そうですね、
死者があって有名だから、あ、テレビで出るとこですよね、
はいはい、でちょっと僕が調べましたら、
うん、
長さ125メートル、
おお、そんなありますか。
また33軒っていうのが、まあ、今のメーターでいうともしかして125メーターあるのかなと、
う
ん、
あ、まあ、それはさ、多分そうでしょう、
はい、はい、33軒堂の堂内には、
うん、
1001体もの観音立像が祀られている
。びっくりしますね。もう、あれ見た。
あの、ホームページ見てください、皆さん。
はいはいはい、
トップ画面が、
はい、
まあ、その1001体全員かどうかわからないですけど、観音様が立っておられます。
ものすごいですわ。
で、正式名がね、
はい、
蓮華王院っていうらしいです。
はい、あ、蓮華がつくんですね。
蓮華がね、
はいはい、
はい。まあ、蓮の花みたい
な
感じなんですかね。
はい、
はい。で、由来がですね、後白河上皇。
はい。
の、宝珠寺殿、
はい、
宝珠寺殿の敷地の一角にあり、
はい、
平の清盛に命じて、
うん、はい、
1164年に作らせた。
あ、なるほど、
はい、現在の本堂は、
うん、
1266年に再建。
再建したもんであると。
で、調べたとこによると、初代は、できてから80年後に燃えてなくなった。このあたりね、東福寺もそうなんですけど、よう燃えるんですよ。
火災ですね。
もうちょっと行ったところに、はい、秀吉を祀ってる報国寺っていう寺とか、あとあるんです。まあ、あれ、あれ、燃えたんは、建仁寺やったかな。まあ、なんか知らんけど、うん、よう燃えとるんですよ、このあたり、はいはいはいはい。よう燃えとるんで、この、33元堂も、しかもできてから80年後やから、うん、まあ結構早い段階で、
ね、
まあ燃えたということですね。まあ、
同じような規模のものをまた再建したんですね。
そういうことです。
わかりました。
はい。まあその、今、南の西角に、文雄くんら一行、
はい、
そしてリスナーさんたちが立ってるということで、
はいはい、
ちょっとそれを想像しながら、
はい、
また大和大路通りを北に行きたいと。
はい。はい、
思います、
はい、
まあ、安全交通安全のおじさんの横を通りまして、
ね、
まあ、当時はいなかったかもしれないですけど、
はい、
当時も12時とか13時とかもしかしていてはったかも
いてはったかも分かりませんね、
知れないですね、はい、左手にネオコーポ、
はい、
東山
で、おー、ネオコーポ、
はい、比較的ね、うん、この辺りにした背の高い、
はい、
7階建ての、
ああ、まあギリギリでしょうね、これね。
これですね、結構でかいマンション。
されてる高さとして
そうですね、ネオコーポ東山が、
うん、
当時もあって
今も
あります、
はい、まあ、まあ永久建築物みたいなね、しっかりした建物ですよね、
はい、そしてその隣にね、
うんうん、
メゾン・デ・グリシンヌ、
はあ、難しいな
っていうなんかマンションも、
メゾンは分かります、グリシンヌって何でしょうね、まあいいけど、はいはい、
これはまあメモには書いてないんですけど、はい、うん、僕が調べたら何かあった
ありましたか
ことですね、
はあ、抜かしましたね僕
は、
はい、
そしてその横にあるのがウエストサイド33というですね、
うん、33を取り入れましたか、
はい、これね、炭金工房という金属加工業 の、 まあ、会社らしいです。
なんと、
はい、まあ皆さん分かってると思うんですけど、三十三間堂の西隣にあるんで、
はいはいはい、
ウエストサイド、まあ、ウエストは西っていう意味なんで、
そうですね、
で33は三十三間堂の33という、
はいはいはい、まあ、分かりやすい名前、
分かりやすいです
ね、してはるんですね。
これ当時もありましたし、
今もある、
はい、今もあります、
はい、健在ですね。
そうで、ホームページがあるんでちょっと見てみましたが、
面白い、
まあ、せっかくなんでね、
そうですね、
初代が起こした金属加工業を短所、まあ、スタートに、西陣織の糸染めの大きな鍋や、その他様々な業務用の鍋、だから鍋ですね。
鍋系ですか。
はい。鍋などを請け負い、やがて京都の老舗店から、炭金鍋の発注をいただくようになったと。
なんと。
はい。
うん。うん、
1994年、頃からなんかウエストサイド33という名前になったという、
あ、そうですか、
ことですね、
はい、
はい、まあ、金属加工業、
わかりました、
のお店という
伝統産業を支えてはる、
そういうことです
ね、
はい、野犬注意とかなんか
書いてます、ね、ああ、なるほど、
これは文雄君のメモなんで、どこにあったかちょっとよくわかり
ます
けど、
いやおったんですよ、
あ、そうですか、
はい、
まあ、どっかにおったんでしょう、
ね、まあまあ何人かおり何人かおり何人かおりました、ね、
はい、でここでさっきちょっと言いました、ブリキ製の、
はい、
人炭スポンサーの、
はい、また看板、
はい、住所表示板が出てきまして、ね、
はい、
ここには、大和大路通り七条下がる、
うん、
城という字はちょっと昔の城でした、
ね、ああ、なるほど、難しい城ですね、
はい、難しい城でしたね、二、はい、丁目西いる、
西いる、
辰巳町、
はい、
ただこれ面白かったのが、
うん、
下行区って書いてたんですよ、
あ、なるほど、
だからこの仁丹の、
ね、当時は
、はい、ここ下行区やったんです。
東山じゃなかったんですね。
はい、今は当然東山
ほんまですね。
なんですけど、
あ、
まあ、こういうとこはやっぱこういう写真撮っといたら、
いいですね。
やっぱその、なんか、区割りもわかる、
ね。ああ、わかるわかる、
うんうん。はい、まあ、これは非常に、価値のある写真
だと。ね、仁丹のあの、ほうろびきの看板はデザインもいいし、
そうですね。
すごいもん、仁丹という会社やったもんですね。
はい。で、まあ、三十三間堂の横をずっと。
歩いてます。
はい。歩いてまして、まあ、文雄くんのメモなんかにも三十三間堂、東側に三十三間堂と書いております、
はい。うん。
はい。で、 ここでですね、西側、要はこれ今ね、大和大路通りを北に歩いてるんですけど、はい、東側もね、その33軒道ダーンとあるんで、
う
ん、もう家は左手の西側にしかないんですよね。でも大小様々な家が並んでおりまして、文雄区のメモによると、
はい、
松山さん、
うん、
村田さん、
村田さん
車のね、村田さんいましたけど。
いましたね。村さんは結構多いんだ
よ。あと、ゴミさん。
ゴミさん。はいはい。
5つの味。
はいはいはい。
ってところでですね、はい、原田病院が。
はい、出ました。
出てきまして、
はい、
この病院、現存いたします。
よかった。
結構大きな病院で、
あ
まあ、地域の基幹病院という。
ああ、いいですね。
感じがいたしましたね。
まあ、みんなに耐えられてる病院ですよね。
そういうことですね。以前ね、もう覚えてないと思うんですけど、
うんうん、
久野病院っ
ていう。ああ、ちょっと覚えてますよ。
こっからね、南へ 2.1 キロ戻った、まあ、本町通り沿いにある病院なんですけど。
山通りじゃないし、本町
ですね。本町ですね。
はい、了解。
まあ、これも通り、北に向かって左手にあったんですけど、はい、
ね、う
ん、なんか、位置関係もそうやし、
うんうん、
病院のなんか作りも、
はい、
この久野病院と原田病院、ちょっと似てるなという感じがしたんで、
まあ、かもしれませんね、まあ、
直接的な関係は多分ないんですけど、ただ、なんか京都のこの辺りの、街のこう、
うん
うん、構成的に ね、通りの左側に病院を作るっていうのとかがなんか関係してるのかなと思いました、
はい、
ちなみにこの原田病院入り口に結構大きな駐車場があったんで、
はいはいはい、
まあアクセスもしかしたら、まあ通りは狭いですけど
す、ね、
駐車場はあるんで、まあ車でも行けるんかなという、
ああでしょうね、まあ頼りにされてはるんでしょう、なんかも言いますけど、
そうですね、はい、はい、まあまあそんな病院の横を通りまして、
はい、
やってきましたのが、
ほうほう、
これなんだろう、
ん、
地蔵小屋
小屋って書いてますか、
地蔵小さい、
はい、
シャっていう字ですね、
あ
ムンクの顔みたいな顔に描かれている、
あそうですか、
はい、4体のお地蔵さんが並んでいる、まあ、小さな地蔵の小屋があったとメモにありました。
はい、
で、これで僕ちょっとせっかくなんで、ストリートビューで調べましたが。
金だからね、それね、文句言うのも、はい。
はい、
うん、
まあ、その前にね、この原田病院の北側の一角が、多分ね、マンションが建つんでしょうね。
あ、
ほとんど更地になってるんですよ。今ちょっと上から見てるんですけど、
はいはいはい、
この場所ですね。わかります？
あ、わかるわかる。大きいですね、結構、
はい。この南側に原田病院があるんですけど、
うん、あ南ね、はい、
その北側に、その更地があって、
うんうんうん、
この更地が、文雄くんたちが歩いてるときは、
うん、
まだちゃんと家とか施設とかがあって、まだ更地じゃなかった
んですよ。まあ密集してたんですね。
密集してまして。で、その時の話です。
あ、なるほど。
これからする話は。
文句の川の地蔵さんってい
うね。そうです、はいはいはい。その一角の、
うん、
大和大路通り沿いですね、
うん、
南東の角に、
うん、
あったみたいです。このお地蔵さんは。
あ、そうですか。
はい。これがね、2018年から21年の間に、
はい、
まあ更地になった場所なんですけど、要は2016年からまでぐらいはまだここにお地蔵さんがあったんですが、
文句さんがいてはった、
はい、ただですね、その1年後ぐらいに台座を残して、台座は残ってたんですよ、
はいはい、
要は重くて多分移動できなかったんですよね、お堂と、まあ、お社と、
はいはい、
そのお社の前に立ってる賽銭柱みたいなのがあるんですが、
ありますね、はいはいはい、
はい、その2つだけが消えてなくなりました。
なくなった。はい、そうですか。
だから今多分どっかにこのムンク顔のお地蔵さんはいてはるんかな。
なるほど。
いうような想像をしております。
まあ、この中から消えることはないはずですからね。
そうですね。
ああ、そうですか。
はい。そして2018年になると、
うん、
この、建物密集地帯の周りをぐるっと2メーターぐらいの白い塀が囲みまして、で、中の様子がもう見えなくなったんで、
あ、なるほど、
まあ、当然お地蔵さんはその前にもう撤去されてるんですけど、
はいはいはいはい、
ちょっと家々がどうなったかっていうのはもう2018年以降は分からなくて、
分からない、外からは分からない、はい、
今多分ねこれからね、
うん、
できるであろう、
うん、
マンションの名前がね、
はい、
この Google の地図にうっすらと書いてまして、
あ、
えっとね、 プレミア、プライムコート、東山。
ああ、そこです。
っていう文字がうっすら見えてるんで。
そうですか。多分これちゃうかと。
もしかしたらもう今、できてるんちゃうかなと。
かもしれんね。
はい。まあ、これからね、七条通りを横断するんですけど、七条通りと大和大路通りに面した角地のマンションなんで。
すごいええとこ。
まあ、これは、だいぶ高いですよ。
でしょうね。
はい。
はあ。
まあ、ご近所の方いてはったら、情報待っております。
はいはい。
お便りから情報お願いします。
そうですね。あれば教えてください。
はい。12時42分。
はい。
七条通り。
おお、出ましたか。
やってきました。
12時何分にとやった
42分、
はい。七条通り。
大和王子、七条交差点。
懐かしいとこやな。
はい。で、ここの、まあ、かなり大きな、七条通りと、
はい、
まあ、狭い、大和王子通りが交差するとこなんです。急にね、大きい通りが目の前に現れたんで、
はいはい、
ちょっとね、ビビりましたね。
そうですね。
はい。で、この七条通り、まあ、東西の道なんですけど、あの、右手の東側に行くと、ちょっと、下り、上り坂。
はいはい、そうですね。
で、左手の西側は、はい、まあ、鴨川方面なんで、
そうですね。
下り坂。
まあ、山へ登っていくということですよね。そうですね。鴨川からだんだんと、ね。
で、なんか、この坂が、心坂っていう、なんか名前。
あ、それ僕知らんかったな。
はい。
はあ、
で、なんでか、一応、文雄くんのね、メモにもね、心坂っていうの書いてるんですけど、で、なんでこれが分かったかっていうと、
はいはい、
この七条通りのですね、あの、南北の道沿いが商店街なんですよ、ね。
ああ、はいはいはい。まあ、まあ、商店街、うん、そう、まあ言うてもいいでしょう。
はい。はい、あ、いや、商店街なんですよ。
はい。
で、なんでかっていうと、あの、七条高等商店街。
ああ、名前があるんですね。
はい。心坂。
はい。
っていう看板と、あとは商店街の、なんていうか、こう、照明みたいなのが、ちゃんと今でも、
ああ、ついてますが。
ありまして、まあ多分それで文雄くんは、
ね、
心坂っていうメモを書いてるんや
と。
ま
あ気になったでしょうね、心坂ってあんまり聞いたことない。
そうです。
その近く僕割とおったとこですからね、
学生時代。ああ、そうなんですか。はい、あの大学があった。
まあまあ、大学がその近くにあったんです。
はい、まあアーケードのない。
博物館もこの近くです。
そうそう。
ね、
そうそう。博物館はこれがね、横通るんですけど、
ね、
アーケードのない、
はい、
まあ商店街。
はいはいはい、はい。
要は天井のない商店街。
わかりました。
はい。ということでございます。
心坂。はい。
はい、七条大橋交差点までの、だいたいまあ290メーターぐらいの間の交差点で、
うん、あそうか
要は、大和大路通りと、川端通りのちょうど間に挟まれた、
うん
まあ、商店街で、
うんうん
鴨川の手前で、
うん
京阪の七条駅に、まあつながる
という
結構アクセスのいい、はいはい、まあいわゆる京都女子大学でしたっけ、教授とかのある近くの、はいね、まあ商店街なんですけど、まあ、
一番有名なのは博物館でしょうね。
あとで僕的に有名なのはね、うん、七条あ川端通りとこの七条通りの交差点にあるマクドナルドがあるんですけど、あのマクドナルドが結構ね僕的にはこうランドマークかなと思っております。
はいはい
はいはい。ではまあここの交差点を信号のある横断歩道、
はい、
南から北に渡りまして、
はい、
はいはいはい七条通りの北側にやってきました、
はい、
でこれ右手に見えてきますのが、博物館で
そうですね
ございます。
大きな広場があってね、
京都国立博物館という、
うん
うん、なんか当時ちょっと大きな工事をなんかしてたみたいなメモがあるんですけど、この博物館はもちろん文雄君たち入ってないんですが、
はい
うん、この博物館の角にね、
はい、
交番があるんですよ、
はいはい、
この交番がね名前面白くて、大仏前交番。
なるほど、大仏が出てきましたか。
大仏
広報寺ですかね。
そうですね、
はいはい、
方向寺
かな。
方向寺の大仏
か、ね、
今は実はもう燃えてなくなってるらしいんですけど、
まあ、日本で一番大きかったとかね、
そうなんですか、
いろいろそういう奈良よりも大きかったっていう噂っていうか聞いたことありますけど、
まさに東福寺じゃないですか、東大寺と興福寺、
そうですね、
はい、結構奈良をこう意識して
やってますやってます、
なんかできた土地みたいな
感
じがいたしますね、
まあ、前時代の首都ですからね奈良はね、
ああそうですね、はい、はい、まあそんな、大仏前交番がちょっとね2メーターぐらい高い位置に、
はい
ございまして、
はい、
要はまあ盛り土されたのかなというような感じですよね。はいうんうん、まあ大和大路通りがよう見える場所の交番なんで、
はいはいはい、
まあ、やっぱりここが町の、まあ、出入り口にあったんやなというような、
ね、
まあこの、だいたい交番のある場所って、
ね、
あの町の入り口とか出口なんで、
あ
でね
はい、
まあまあ、 要は悪さしてへんやつがおるかどうかでよう見えるというような、そうです
ね、これはやっぱり京都博物館を守りでしょうね、ここはね、ですかね、まあ、33軒堂もありますし、はい、
でね、こっから大和大路通りの道幅が一瞬だけね、
はい、
ね、今までの2倍から3倍ぐらい広くなりました、
うん、これならね、王子と言うてもよろしい
よね、そうですね、はい、でさらに言うと歩道も、はい、東西ちゃんと出てきますんで、うんうんうん、まあ、かなりこう歩きやすい、まあ、車も通りやすい、うん、道に、なります、
はい、
まあ、ただこの後ね、あの方向寺過ぎてすぐからまた狭くなるんで、この広い大和大路通りはもう本当一瞬だけという、
なんかまあ僕のこれ空想やけども、はい、おそらくずっとこれぐらいの広さやったん違いますか、
ああ、もともとね。
もともとは。もともとはですよ。まあ、これ調べたわけじゃないから。
幅何メーターぐらいですか、
ねえ、結構広いですね。
まあ、15メーターか。
いや、もうちょっと20メートルあるんじゃないですか。20
メートルあるかな、うんうん、どうやろう。ちょっと、意外とね、人間の目って適当なんで。
まあまあそうですね。
こういう時はね、Google で大体調べたらね、わかるんですよ。
あ、そういうことができるんですか。
はい、Google でね、ルート検索して、まあ、測りたいとこ、測りたいとこ、バッてやったら、30メーター。
ああ、やっぱり僕が近かったですね。
そうそうですね。うんうんうん、まあ、ちょっとあの、直線じゃないんで、まあ、25メーターぐらいかな、うん。
このね、歩道を渡るのが大変なんですよ。
あ、そうなん
ですか。結構信号も速くてね。
ああ。
そんなんで、こう、体で覚えてますわ。今日広かったと思います。なるほど
ね、
はい、
ちょっともうちょっと信号、ね、間隔を長くして。
いや、まあ、今どうなってるか分かる、
はい。はい。まあまあ、だいたい道幅が30メーター弱の。
うん。これぐらいやったら、まあ、京都で王子と言われてる道でしょう。うん、
そうですね。
まあ、昔はもっと広かった。可能性があります。
はい。はい。はい、で、まあ、右手が、京都国立博物館。はい、
そうですね。
で、左手が、まあ、民間の、
そうですね。
まあ、いろんな施設があるとこなんですけど、ここの左手にね、旅館大和。
大和、はい。
っていうのが、はい、当時ありました。
ありました。これ覚えてます。
はい、うん。でね、今どうなってるかっていうと、
うん、
残念ながらね、駐車場。
あら、そうですか。
三井のリパーク。
ああ。
大和王子七条第二。
ああ、なんだ。三井のリパークとよう利用してる
そうですね、はい、巨大駐車場、これはね、大和屋さん一軒じゃなくて、
うん、
いろんな施設がどうも、うん、まあ同じタイミングか分かんないんですけど、まあ、
撤去されて、
そうですね、うん、でそこを大きな駐車場に、うん、まあ、したということです。まあ、
観光の中心みたいところですけども、
そうですね、
かなり広いですね、バスがこれかなり台数止まれますね。
そうですね、あの、うん、僕調べたんですが、うん、この旅館大和さん、
はい、
口コミを見ました、
はい、
料理がねとっても美味しかって、はい、うんうん、ただ、
うん、
めちゃくちゃ施設は古かったみたいで、
まあまあそうですね、
なんか二分されてましたね、
はい、
料理がいいから OK っていう人と、
なるほど、
ちょっと暗すぎんでとか、
なるほどね、
まあ言う人もいました。
あ、なるほど。
ただ往々にして皆さん宿泊費は安いっておっしゃってたんで、
あ、それは良かったですね、
はい、まあ泊まりやすい、
あ、もうそれが第一
で、すぐ近くに博物館もあるしね、
もう一番本当すごいところですよこれ、
33軒堂、
ああ、まあ用言もあるしね、それこそ
鴨川なんてもうパッと、
あ、ですね、
鴨川行こうか言って、
そうですね、
行けますし、ね、
京阪も近いしね、
そうですね、
淀屋橋を行ってこうかってな感じやね、
そうそう、
で町並みスッと行けるしね、
はい、2021年頃、
はい、
まではやってたみたいです。
まあ、
やっぱりまあコロナ禍でちょっとかなり厳しかったんかなと。
なるほどね。
いうような感じ。まあそれでやっぱこの辺りの再開発ですよね。大きなホテルができたりとか、マンションが建ったりとか、まあ
ね。
で、あとはやっぱり観光地なんで、あの、車の止める場所がいるということで、まあまあ、両者の思惑がもしかして合致したんかなという、なんか想像はしております。
まあ、脅迫も新しくなりましたしね、建物がね。
そうですね。はい。はい、でやってきました、右手に巨石の台座が出てきまして、これがどうもなんか報国神社、
はい、
秀吉を祀ってる、
ね、
まあ、神社じゃないかということでございます、
はい
はいはい、で左手一帯が、うん、やっぱりこう更地になって、
うんうん、
2025年現在で、マンション建築中、
あ、そうですか、
はい、デジデンスザ京都東山大和王子、
はあ、
長いですね名前。
なんかこうインバウンドの人が泊まりそうなホテルですね。
そう、あ、これはね、マンション。
マンション、あ、マンション、
分譲マンション。
あ、そうですか、はいはい。
でね、ちょっと調べました。
はい。
ネットで。
はい。
そしたらね、すでに全戸申し込みされておりまして、
もう、
まあ、金があっても買えないという、ね、
なるほどね、
状況になっております。
わかりました。
はい。はい、まあそろそろもう立ってるんじゃないかなと思います。
なるほどね、はい、
はい、フランス料理の ブルジオンかな。
ああ、うん。
まあ、文雄君のメモなんてちょっと汚いんで読めないんですけど。
いやいやいやいや。
芸春ランチ、
はい、
3000円。
いや、わかる。
って書いてます。
今やったらもっと高いでしょう、ね。
はい。2000年の、
はい。
1月かな。
はい。
ミレミアムランチ、
うん。ああ、なるほど。
5000円。
なるほど。はい。いよいよ21世紀になるということですね。
そういうことです。
はい。
はい。これはね、わかんなかったです。どこにあるか。
あ、そう。
ちょっと不明でした。
あ、すみません。
はい。
はい。
もうないかもしれないです。
なんですね。
はい。で、
はい。
はい、やってきました。12時51分。
はい。
耳塚。自動公演。
ああ、これはすごい。
でございます。
いやあ、これはまあ、ぜひ、というか絶対抜かせないとかですね。
そうですね。はい、あの大和王子通りがまあ今ちょっとね本来の王子これくらいの広さちゃうかっていうぐらいですね。まあ広くなりまして、
はい、
まあその一番広いとこぐらいかな。
あ、
ね、ちょっとあのカマキリのお腹みたいな。
まあもなくまで狭くなる。
そう、まなく狭く、はいはいはい、狭くなる前の広くなるところで、
ちょっとカーブしてるんですよね。
そうですね。
あの右側にね。
はい。はい、で。まあ、僕ら北側向いて歩いてますんで、はい、うん、右手側が報国神社とか、
はい、
まあ、建仁寺とかの土地でございまして、
はい
ね、まあ、ちょっと2メーターぐらい盛り土してあるところにある、
うん、
まあ、あの社寺仏閣なんですけど、
うん、
まあ、その反対側ですね、
うん、
北側向いてるんで、左手にこの、耳塚児童公園が出てきました、
はい、
で、まあこれからちょっとここしばらく滞在するんですけど、はい、一つね面白いことが分かったのが1999年当時の写真にはですね、うんうんうん、耳塚児童公園と書いてるんですが、
う
ん、
僕の写真ですね、
はい、
はい、
今はねなんとこの児童が抜けて耳塚公園という名前に
わざわざそのあれですね三影石でできた、
はい、
公園のネーム版が取り替えられてますね。
そうなんですよ。
これ何かわけあるのかな。
まあ
児童が抜けたっていう
の。文雄君が写真撮ったのが約30年前なので、約30年前の児童がもうすでに今40代になって、まあ僕ぐらいになってるんで。
まあ、素直に聞いたら、まあ児童人口が、
はい、そういうことです。
激変してるということです、はい。
もうちょっと言ったらね、新道小学校っていう。
ああ、ありますよ。あれ新道です
か、ね、新道です、うん。新道通りかなんかっていう。
ああ、はい。
なんか、祇園につながる道があるみたいなんですけど、まあその沿いにあるんで、多分新道小学校なんですけど、
はい、
あそこの新道小学校も、
うん、
実はもう、10年ちょっと前に、閉校になりまして、今度ね、ラグジュアリーホテル。カペラ京都っていう。
あ、そうですか。
はい。シンガポール資本の超超高級ホテルが、3月のね、十何日か、もうちょっとしたら、
もう間もなくじゃ
ん。間もなくオープンするんですけど、一泊、すごいですよ。20万以上します。
あ、まあ、
多分一人かな。
うん。
わかんないですけど。要はそれぐらい。
いや一人じゃないと、一人だと思います。
かな。
はい。
それぐらい小学校の再編成とか、まあ京都市の、まあ身売りとも思えるような、まあ外資への、まあそんだけ京都が今多分かなり財政的に厳しいっていうことなんですけど、まあそういうことも兼ね合いがあって、要は多分ね、子供人口がもう、急激に減ってるんですよ。
まあね。
おそらくそれを鑑みて、
うん、
まあ児童だけやないやろっていうことで、まあ今は、耳塚公園という名前にな
っております。ああ、まあ公園の名前の、あれですね。これはまあ、鉄平の推理ですよね。
あ、これは僕の推理です、
ね、まあ。特に市役所に取材したわけじゃないですかね。
確かに。本来はね、もうちょっと市役所に取材すべきなんですけど、ただね、市役所の人はあんまほんまのこと言うてくれないんで、
ね、
まあ、やっぱりね、利害関係とかもあると思うんで、そう簡単に口滑らせないから、
あ、ほんま、
まあ大体ね、こういうのってね、予想が当たるんですよ。
あ、まあまあそうですね。
はい、ただね、まあ、児童っていう名前がなくなったっていう部分もあるんですが、ちょっと僕一つ良くなったなっていうのは、文雄くんの時は、これ公園の入り口の、
うん、
まあ公園版っていうんですかね。
そうですね。
立派な三影石も、これだいぶ金かけてるんですが。
と思います。文字もいいですよね。
そう。なんか文字塗った直後みたいな、
ね、あ、なんかそんな感じ、ね、
感じになってますけど、まあかなり達筆の文字で、
うん、
まあ、名のある方が書かれたんかなと思うんですが、この、ただ振り仮名売ってないんですよね、残念ながら。だからこれ、耳塚って読むのか、まあ人によってはなんか次男とかって読むかなっていうような人もいると思うんで、やっぱそういう意見があったんでしょうね。今はね、ちょっとこれ ストリートビュー見にくいんですけど、
ちょっと見にくいですね。
実はね、振り仮名これ売ってくれてるんですよ。あ、
それは良かったですね。
はい。ただね、1999年のストリートビューには、
うん、
振り仮名、あ、2009年か、うんうん、のストリートビューには振り仮名がなかった。
ああ、その
あ、いや、まだありますね。なんかなかったんですよ、
なかった時代もあるんです
。なかった時代もあった。だから最近、振り仮名ができたかなと。
まあ、あの京都も目覚めてくれてますね。
そうですね、はい、うん、でまあ今からちょっとこの耳塚についてもお話しするんですけど、はいはいはい、まあ、構造的に言うと、あの耳塚公園が、
うん、
まあ、東西に長い形で、はい、ちょっと細長い感じで、
は
い
は
い、
元児童公園ですね。
そうですね、はい、元児童公園がありまして、その公園の西隣に、はいはい、このね、前方後円墳みたいな形の、まあ、
そう言うてもいいですよ、
はい、これ、はい、公園っぽいところがあって、
うんうん、
その前方後円墳の円墳のところにですね、
うんうん、
あの耳塚かっこし花塚というですね、高さが、まあ、僕の調べたところによると、ね、8メートルやったかな、まあ、高さ8メートルの地下の上に、はいはい、
うん、
五輪の塔が乗ってるという、まあ、そういう施設がございまして、
はい、うん、
でこれ、まあ、端的に言うと、
うん、
あの秀吉がですね、豊臣秀吉が文禄慶長の駅というですね、
はいはい、
まあ、まあ言うならば朝鮮出兵というか侵略をしまして、うんう
ん
うん、でまあ年代で言うと1590何年とか、まあ、ほぼ江戸時代に入ってる、江戸時代のちょっと手前ぐらいの、まあ、戦国時代ぐらいの話なんですけど、
あ、
まあ、2回にわたってですね、はいはいはい、朝鮮出兵をしまして、まあ、もちろんその韓国朝鮮ではですね、ちょっとこの言い方が呼び方が違いまして、
うんうん、
今僕何て言いました、文禄の、
うん、
文禄の駅、慶長の駅って言ったんですけど、
まあ、そんなように聞こえました
ね。韓国ではね、ちょっとこれ調べたんがですね、
うん、
何でしたっけ、
わしはさっぱり分からん、
覚えられない、あ、人心帝、人心何やったかな、あ、人心帝有和蘭っていう名前で呼ばれてます。
あ、そうですか。
韓国語で言うとね、イムジンウェランとか、チョンユジェランとかなんか言うらしいんですけど、
う
ん、
あ、そうですか。
要はまあ呼び方が違うんですが、うん、まあまあ日本では文禄の駅、文禄ですかね、慶長の駅って言われてる、まあ、それで言いますけど、でその時に、
うん、
まあ、当時その秀吉軍と、
うん、
あとは、まあ、朝鮮とあと中国の民の軍です ね、
そうですね、
の連合軍が、まあ、まあ、戦ったんかな、で、まあ、その秀吉に、まあ、向こうのその朝鮮軍とか、うん、まあ、民軍の兵士をこんだけ殺しましたっていうことで、
うんうんうん、
まあ、本来やったら首をね、
うん、
持って帰って、で、
ね、
それで俺は何人殺したっていうことを言うんですが、はいはいはい、やっぱりこう、まあ、朝鮮半島と日本の間距離ありますし、
ね、うん、
まあ、とても首は持って帰れないっていうことで、
うんうん、
で発案したのが、
うん、
まあ、鼻とか耳、
はいはい、
やったわけなんですよね、うん、それを持って帰ってきて、で、まあ、お前は何人殺したから、まあ、これだけの褒美をやるみたいなことを、あ、まあ、すごい残忍な話なんですけど、
はいはい、
まあ、やってて、
はい、
ただなんか僕が調べたところによるとね、これね、2万人ぐらいの、
うん、
鼻とか耳が埋まってるらしいんで、
うんうんうん、
要はその秀吉側としても、まあ、塩漬けしたりとか、
はいはい、
酢漬けしたりとか、酒漬けしたりとかっていう感じで、まあ、その人 の、 その鼻とか耳がこう送られてくるわけなんですけど、
形を失わんようにしてね、
そういうことですね、はいはい、ただやっぱりそれはずっと置いとっても当然腐りますし、
もちろんそうです、はい、
でやっぱりこう、まあ、やっぱ言うても人間なんで、そんな残酷なことやったことに対する引け目もあるわけなんですよね、でさらに言うと当時のなんていうかこう価値観として、
うんうん、
残忍なことやってても、
うん、
まあ、仏門に入って、
うん、
悔い改めたら、
うんうん、
なんかちょっと極楽に行けるみたいな、なんかそういう価値観が当時あったらしいんですよね、
そう、う
ん、日本にはね、
うんうん、
だからでさらに言うとそれをしないと、
うん、
まあ、本当の意味でのこう偉人にはなれないっていう、あ、まあ、非常にこう都合のいい考え方、
うん、
やられた方からすると都合のいい考え方なんですけど、
うんうんうん、
ただ当時の価値観としては、
うん、
殺すだけじゃなくて、その殺した人をちゃんと こう、建てまつって、うん、まあ、成仏させてこその、あまあ、あの、異性者やみたいなのがあったんで、
武士やというね。
そういうこと。で、だから秀吉もその価値観に習って、うんうんうん、まあ、秀吉が本当にそういうことを思ってたかどうかは別としてね、うんうん、それに習って、うん、要は、あの、秀吉配下の武将が持って帰ってきたその人の一部をですね、やっぱりちゃんとこう、祀ったらなあかんなっていうことで、まあこの耳塚を作って、まあそこに鼻とか耳を、まあ、あの、埋めたということらしいです。で、もともとはね、鼻塚やったらしいんですけど、まあ僕が調べたところによるとね、林、ラザンというですね、
あ、有名な人ですね、僕でも知ってます、
はい、はい、まあ、学者がいてて、はい、その方がですね、うんうん、まあ、これ僕はウィキペディアとかで調べたんですけど、うんうん、鼻そぎは野蛮だとして
どうとも野蛮やけど、
はい、耳塚とその書物に書いて以降、
なるほどね、
耳塚という呼称が広まったと、
そういうようなことが言われてるんですか。
で、で、まあ、なんでね、あの、鼻塚がやばいや、耳にしろって言ったかっていうと、うんうん、ちょっと僕もこれウィキペディアで調べてみましたら、うんうん、あの、まあ、意外なことが分かりまして、まあ、ちょっとこっからね、結構えぐい話になるんで、聞きたくない人は聞かない方がいいと思うんですけど、要は、うん、あの、秀吉軍としては、うん、日本軍としては、うん、その、やっぱ、こう、戦闘員を殺してほしいんですね。
ですね、
で、戦闘員って言ったら基本的に男なんですよね。ね、うん、けど、花屋と男か女か子供かわからないじゃないですか。うん、意味わかります？
うん、
まあ、花だけやとね。
なんとなく、
ね。だから、うん、当時の花そぎの、うん、あの、やり方としては、うん、唇の上までそいだんですよ。
なるほどね。
で、唇の上までそいで、うん、ちゃんと髭の跡があったら、あ、これは成人男性やなっていうことで、うんうん、まあ、その頭数に入ったんですけど。
褒章の対象になったわけやね。
そういうことです。はいはい、ただ、あの、要はそこまでやるとやっぱこう物としてもすごいグロテスクになるじゃないですか、もちろんね、
まあ、
まあ耳だけでもやばいんですけど、だからそれでおそらくこの林羅山はそういうことも含めて、まあ鼻塚じゃなくて耳塚にしたって言うんですが、まあ普通に考えたら、まあ皆さんももしその武将になって考えたら、鼻は人間って1個しかないじゃないですか、けど耳は2個あるんですよ。ということは水増しも耳の方ができるし、う
ん、やりやすい。
で、楽なんですよ、多分、持って帰るの
も。ああ、そうです。
で、そぐも楽なんですよ。ね、だからもしかしたら僕は、そのもちろんその鼻塚っていう、鼻っていう言葉が、そのインパクトありすぎるっていうのもあったけど、うん、実際に後半になったらもう耳だけになったんちゃうかなっていうような感じもしました。で、あとはもういろいろ、あるんですよ。非戦闘員を殺して、それを戦闘員やと偽って、持って帰って、それが認められた例とか、認められなかった例とか、いろいろあるんですけど、まあ、かなりこう、えぐい話がいっぱいありまして、まあ、秀吉がいかに、まあ、僕、秀吉嫌いなんですけど、なんで NHK で秀吉今やってるかよう分かんないですけど、まあ、あいつの残虐性っていうのは、本当にあの、いろいろ調べてたら結構エグい話が。
もう、家族間でもすごいですからね。
すごいですね。
もう見てられませんよね、三条原の処刑とかね。
ああ、秀頼とかね。
もう、あれ、おじさんかなんかあの関係でしょ。
そうですね。
まあ、あ、ここまでやる人間がおるんかっていうのは、まあ、ちょっとまあ、こんな言い方したらなんですけども、辛いですね、
辛いよ、あれはちょっとかなり、いや、でね、それでまあ、まあ、やっぱこういうとこからね、あの、韓日関係というか、日韓関係を見ていく必要があるなと思って、ね、まあ、ちょっといろいろ調べてみたらですね、ちょっと一つ興味深い話がありまして、要はまあ、秀吉の世の中から徳川の世の中になったじゃないですか。で、その時に、まあ、朝鮮通信使っていうですね、はいはい、あの、まあ、大陸と日本を、まあ、こう定期的に数年に1回ぐらいこうつないで、まあ、いろんな情報交換したりとか、まあ、お互いのいろいろ、ね、こう親睦を深めるみたいなそういう施設がありまして、でその朝鮮通信使の、ね、第5回やったかな、第5回朝鮮通信使っていうのがございまして、あ、ごめんなさい、第9回です。第9回朝鮮通信使っていうのが1719年にあったらしいんですけど、来
てくれたわけですね。
はい。まあ、要はもう、徳川の家、徳川の時代になってるんですけど、そしたら、まあ、朝鮮通信使の第5回ぐらいから、この、お寺、宝光寺のですね、はいはい、あの、大仏を、 こう見学するっていうのがちょっと習わしになんかなってたみたいで、
先ほどの大仏交番でも公開してるわけですよね。
そういうことです。でその大仏をこの第9回の朝鮮通信誌も見にですね、まあこの京都のこの大和王子のあたりにやってきたんですけど、やっぱりこう宝庫寺の目の前にあるこのミミズか、やっぱり気になるじゃないですか。
そうですね。
はい。で、朝鮮通信使がですね、あのもう人たちがですね、まあこの宝庫、まあ宝庫寺自身も秀吉が作った、
もう秀吉のための、
はい、ための寺だし、
はい、
ミミズか花塚をですね、まあ耳とか鼻ですね、朝鮮出兵における朝鮮の戦死者の耳鼻を埋葬したミミズかがこの宝庫寺の門前にあることを理由にですね、まあ日本への訪問を拒絶したのか、もしくは宝庫寺の方でね、あの
やめると
あの訪問を拒絶したのか、ちょっとそこは書いてなかったんですが、訪問を拒絶したらしいです。で、まあ。あの日本側は大慌てで、まあ、いろんな策を練ってですね、まあ、最終的には、ミミズ科にこうを見えなくするですね、あの囲いを先のマンション予定地じゃないですけど、まあ、背の高い柵を張り巡らしてまずミミズ科を見えなくしたっていうのと、あとはまあ、朝鮮側のですね、施設の人たちが、まあ、礼儀的に、儀礼的に、その、食事会に参加して、まあ、他のメンバーは、もう不参加、とするようなことで、まあ、一応、決着は、つけた。
まあ、政治的な決着ですよね。
みたいです。で、ちょっと、当時のその、外交官の対応がすごい面白くて、あのね、天の森宝州さんという。
雨の森かな、天の森。
天の森って書いてたね。まあ僕は天の森と言いました、あえて。天の森宝州さんという方がですね、まあ書かれた著書で、まあこれは外交官として、あの、働かれた後の話。だから要はもうこの本書いた時は多分外交官はなかったんで、まあ特に責任はなかったんで書けたんですが、まあぶっちゃけてはるんですよね。要は外交官されてた時は、日本側について、まあ、朝鮮通信使に説得をしてたんですが、後の話でですね。
フリーになってですね。
フリーになって、ああ、これは明らかに問題があるっていうことを書いててね、こんなことを述べてはったんですよね。まあ僕調べた中なんですけど、宝庫寺での今日を、まあ、いわゆる食事会をですね、計画したことは、朝鮮通信使一行に無配慮であった。日本の一般大衆に、宝庫寺は秀吉の寺と認知されているのに、もかかわらず、宝庫寺は秀吉と無関係、とする、徳川幕府は嘘を重ねた。要は、二枚舌を使ったということで、朝鮮通信使一行の感情を、逆なでしてしまった。
なるほど。
これ、どういうことかっていうと、現在、その当時の寺はですね、あの、江戸幕府成立後の再建やったらしいです。なんか、それこそ火事で燃えたかなんかで、秀吉時代の大仏ももう燃えてしまったんで、まあ、江戸時代に再建したっていうことで、朝鮮通信使には、いや、徳川の、もう寺であり大仏でありますよって言ったんですが、まあ京都のこの大和王子の、まあ、人たちもそうですし、まあ全国的に、いやあれは完全に秀吉の寺やんけっていうことで、要は幕府は嘘をついてたということに対して、この外交官の方は怒ってた。で、もう一つ面白かったのがね、仏の功徳は大小によらないのに、巨額な財を費やして無益な大仏を作ったと、朝鮮通信使一行に幕府が、あざけ笑われることにもつながったと書いております。
うん、そうですか。
はい。まあ、要は、だから、朝鮮通信使にしては、まあ、こんなしょうもない大仏作った徳川幕府もアホやし、で、そんな我々のね、言うたら国民の亡きがらがある場所に、あえて連れてくるっていう、その無神経さにも、まあ、ほどほど嫌気がさしたっていうことで、なんか僕ちょっと、まあ、あえてここ、関係さすんは、あの、ね、無理くりかもしれないですけど、なんか今の日本政府とやってること似てるなと。要は、全然その、思いやりがない。国際情勢を分かってない。400年前も同じことしてたよなっていうことを感じました。
なるほどね。
はい。で、あと、面白かったのがね、なんで家康が、あ、秀吉が、この宝庫寺の前にミミズ科を作ったかっていうことなんですよ。まあこれこそ二枚舌もしかして当時も使ってたかもしれないですけど、まあ普通はなんかその 朝鮮とか民の国の人たちをこう、まあ、魂を鎮めるためにとかやったんですけど、なんかどうも違うんちゃうかということで、要はですね、ここに耳塚、鼻塚を作ることによって、秀吉自身の戦いの、まあ、こう、先行ですね。先行を誇示したんちゃうかということを書いてる、まあ、書物がありました。はい。まあ、というような、耳塚、鼻塚、今でもこの場所にありますので。
もうあります。はい。
よかったら皆さんまた、京阪電車にも乗ってですね、はい、ここ来られてもいいんじゃないかなと。
うん、まあ、一見のね、価値っていうとなんですけど、まあ見るべきもんですね、日本人としては、ね。
そうですね、はいはい。で、これはやっぱ見といた方が、うん、まあ今後の、まあ韓国、朝鮮だけじゃなくてね、中国とか台湾に対するこう、対応もやっぱ考えられるんじゃないかなという感じはいたしました。
ですね。まあ、はい、隠して済むもんでもないし。
そうですね。
ね、それを見なくて済むもんでもないですね。まあいろいろな、まあことですから、歴史の事実としても見とくべきだと思いますね。まあ我々もちらっと寄ったはずです、ここ。
そうですね。
寄ってないですか？
いや、文雄君たち結構ね、はい、写真でも何枚か撮ってて、
ずっと行って
ます、はいはい、ただね、やっぱりね、この、塚がね、
はい、
前にこう、なんか見にくいような、なんか要はまあ、やっぱ中に人入られると、やっぱ困る部分もありまして、柵がありって、
はい、
で、当時、ちょうどまあ、13時頃やったんですよね、ここの公園。まあ、そしたら、
逆光
を見て、なんかちょっと五光が差してて、あんまよう見えんかったっていう。
あまあ、しかし、はっきり撮ってますね。
はい、そうですね、はいはい。ちなみにですね、この、耳塚、鼻塚の、横の児童公園は、これもともと小学校やったらしいですね。
あ、そうですか。名前の変わったとこですね。
下行第27区小学校、括弧してね、帝京校。
あ、そういうこと
ですか。定という字に、王貞治さんの定に教えると書いて、帝京校。
あ、なるほど。
っていうのが、もともと報国神社の、
うん、
要はこの塚の東側にある、はい、報国神社の境内にあったらしいんですけど、うん、小学校が、
はいはい、
1877年に報国神社の造営にあたり、うん、現在の、まあ、小学校とかの場所に移動して、
はい、
でその小学校はもうなくなって、
はい、
で、耳塚児童公園になったと。だからまあこの児童公園の児童はもしかしたら帝京小学校の、まあ、児童っていう意味あったんかなっていう、
まあそうかもしれませんね。
いう可能性もあるかなと思いましたね。
今は亡き小学校の跡やということですね。
そういうこと。なんか明治天皇もね、
はい、はい、お見えになって
た。どうもここに、あの人どこでも行く人なんで、まあ、どこでも唾つける人なんで。
すごい人ですよね。
はい、まあ、通行人かよう分かんないですけど、明治天皇もここ来て、まあなんか、いろいろ京都市内を回ったみたいなこともされたそうでございます。
はいはいはい、
まあ他にもね、この花塚に関しては結構いろいろおもろいことが、あるんで、ウィキペディアでね、ミミズカって検索したら、うん、結構ね、その要はどうやってこう当時の武将が人を殺した証を日本に持って帰ったかとか、
ね、
でそこのエピソードとかも結構いろいろありましたんで、うん、まあちょっとあんまりここでラジオで言うとね、エグすぎるので話やりとかなと思うんですけど、まあ
ね、
だから皆さん興味ある方は一回、はい、まあ、見てみて、いかに当時の日本人の人権感覚が最悪やったかっていうのが、まあ、ようわかるし、まあ、今もあんまり変わってないんちゃうかなって正直僕は思ってるんですけど、まあ、ちょっと自分への戒めとしてもね、この耳塚、鼻塚はちょっと知っといた方がいいんじゃないかなという感じはいたしました。
はい。
はい、というわけで、まだまだこの先、三条大橋まではあるんですけど、
先がありますね。
はい、今日はこの辺りで終了ということで、
わかりました。
はい、当時の文雄君とそしてラジオのスタッフの皆さん、はい、で今回はね、京都市の東山区をずっと歩きましたんで、
はい、
まあ、この大和大路通り沿いの皆さんもありがとうございました。
本当ですね。
まあ、次回はできたら三条大橋まで行きたいなと。
なんとか頑張りましょう。
はい、なんで、リスナーの皆さんもお疲れ様でした。はい、あと、これまで大丈夫、また YouTube でも、
はい、
いずれは配信しますんで、うん、YouTube の視聴者さんもお疲れ様でしたということで、今週はこれで終了と、
はい、
ということです。はい、それではこの後は2週間に一度のお楽しみ、うんうん、リスナーさんからのお便り紹介コーナーです。ぜひ聞いてください。
はい、ありがとう。
リスナーさんからのお便り紹介 このコーナーでは日本各地世界中に散らばる女優 BBB リサーさんが偉大で楽しいお便りをご紹介いたします。
はい、行きましょう。
紹介するのは私バンバテッペと
バンバフミヤです。
はい、
よろしくお願いします。
はい、今週もいただいてます。
ありがとう。
皆さんありがとうございます。
はい、
まずはジュエリー上島隆さんです。
はい、行きましょうか。
いつもありがとうございます。
は
い、
奈良の詩人と私は呼んでるんですけども、
はい、
はい、いつもいい文章で
大和王子、大和王子で行きましょうか。
行きましょう行きましょう。大和ですね。はい、はい、
お世話になっております。
はい、こちらこそ。
観音戻りですが、皆様お元気でお過ごしのことと存じます。
はい、
おかげさまでジュエリー上島一同も元気にしております。
あ、よかった。
は
い、はい、
あの時計屋さんです。
もうしかも彫刻時計がね、
そうですね、
直せるという数少ない、はい、日本でも数少ない時計屋さんですね。はい、
さてトランプさんとイスラエルがイランを攻撃してから、
はい、
世界は混乱の中で、この先に日本でもエネルギーを中心に物価の上昇の上昇に拍車がかかる予測に、
はい、
高市内閣はどう対処するのか。
あ、はい、
考えたら奈良なんですよね、高市さんも。
そう、もう奈良、
奈良中奈良みたいな、
うん、そうです ね、う
ん、ということは、まあ、高さんとも関係がないことはないと。
まあお住まいの現場からいいからね。はい、
まあまあそれぐらいしか多分関係はないと思いますけど、はいはいはい、高市支持の中で進んできた高市内閣でしたが、
うん、
今回の戦争は予想していなかった、あるいはそんな国内の混乱よりも当選、まあ、当選では選挙ですね、
はいはい、
といったところでしょう。
うん、
先日の石川県の知事選挙では、
はい、
自民党が推した候補者が落選しました。
ね、すごかったですあれね。まさか、まさかと思いました。
元プロレスラーですよね、
長谷さん
です。長谷博さんですね。読めないんですよ、博っていう字が。
高市市長も応援に行ってはったりしてね。
あ、
まあ、すごい、まあ、自民党あるいは維新挙げての
そうです、
ね、あんな応援やったんですけども、
ろくな県知事じゃないと思いますけどね。
うん、まあなんかその辺の理由はわからないけど落ちはりましたね。はいはい、
高市さんも石川県入りして、
ああ書いてありますね、
は
い、
高市政権下での初めての選挙でしたが、
うん、
敗れました。
はい、
近日高市トランプが会見しますが、トランプさんからは必ず自衛隊の派遣に資金提供の要望など、
はい、
パトリオットミサイル撃ちまくったらしいですからね。
なるほど、
まあ、その回収せなダメですから、やっぱりカツアゲされるんでしょうかね。
うーん、
先の湾岸戦争の時よりも強硬に要望してくるでしょう。
まあそうでしょう、
うんうん、高市さんは戦争とトランプさんの暴走という大波をどう乗り越えるのか、お手並み拝見といったところでしょう。
はいはい、
なんかあの石川県知事選挙に関しては、まあ、僕が知ってる情報なんですけど、まあ、僕が調べたんじゃなくてネットで知った情報なんですけど、うん、なんか都市部でかなりこう大差開いたらしいですね。
金沢市です。
はい、金沢市でなんか3万票ぐらい開いた、
うん、
むしろその、まあ、被災地と言われてるとこでは、
うん、
長谷さんの方が、うん、撮ってたんちゃうかっていう、
まあ、そういう新聞報道でした ね、
そうですね。
僕はまあネットはしませんので、
まあデータとしてはそういうことなんで、
はいはい、
ということは都市部の人がまあ違う人に投票したっていう、うん、
まあ拒否しはったってことです
よね。そういうことですね、はい、まあそれがどういう理由なんかとかちょっとよくわからないですけど、
ね、
はい、うん、まあまあそこはまた僕らがね研究することはないと思いますので、
うん、まあ研究しても簡単にわからんでしょうね、うん、はい、
次に、
はい、
猫間が、
ああ猫間が開きました。この一番これ生々しい旅ですよね、はい、ここになると、はい、
道路の下を流れている猫間川筋を北へ進み、前回のお便りでは昭和園市場に差し掛かったところからです。
はい、あそこで終わってました ね、
それ
からね、
これずっと高さん、あの、南から北の方向に向かって、
はい、歩いて
は
るん、
はい、猫の間の川、
はい、
猫間川沿いを歩いてくれています。
はいはい、
あのタカさんの幼少期の、まあ、かなり活躍された、まあ、エリアということでございます、
はい、
前回のお便りでも少し話しましたが、ここで小さな事件が発生しました。
うんうんうん、
このアーケード商店街の中にあった天ぷら屋の家事商店の小学校2年生の娘さんなのですが、
はい、ああ
幼稚園に入園した頃から副鼻腔炎という病気にかかりました。
はいはい。
うん、この病気は昔は蓄膿症と言われ、よう聞きましたね。
よう聞きましたね、この名前、ね。
なんかもう、どんな恐ろしい病気やねんと。まあ実際恐ろしいんやと思いますけど。
漢字見てるだけでもね、震えがきますもんね。
海が溜まるかな、蓄って。ま
あ、蓄電池の蓄ですよね。ね、
海が溜まる症。
ああ、いや、怖い病気です、
ね、こっちの方が分かりやすいですからね。
まあ、それはストレートで分かりやすいです ね。
と言われて、当時はなかなか治らない病気でした。
うん
鼻の奥深くの空洞に海が溜まり続ける病気で、海の匂いは強烈で、その女の子に近づくと臭くて、本人もその臭さに苦しんでいました。
ああ、そうやったんですか。はい。
そして手術することになります。今は内視鏡での手術で、傷跡も残らないのですが、再発率が高いのは、今でも、昔と変わりません。当時は内視鏡なんて方法もなく、鼻の下を唇から鼻に向けて2本切り開き、鼻の奥へアクセスする手術です。ああ、そうなんですか。傷跡はひどく、ちょうど腹話術の人形のように口と鼻の周りに傷が残り、
はい
女の子としてはとても悲しい顔になってしまいます。ああ、
それは大変だったな、うん。
事件はその女の子が、手術を終えて、やっと他の子供たちと遊べるようになった頃のことです。
はい。
子供たちはその顔をからかい始め、そのうちにいじめられるようになります。
うん。
臭いからあっち行け、などといじめられる。大人たちもその女の子が近寄ると、離れるという状況でした。そんなある日のこと、その家から出火、火事が発生します。お父さんは仕入れで不在。お母さんがその女の子と、無理心中を図り、家に火をつけてしまいました。天ぷら屋なので、燃える天ぷら油もたくさんあり、油を巻いて火をつけた。ようです。幸い母親と女の子は近所の人に助けられましたが、朝の7時頃に出火して、鎮火はお昼頃で、アーケード商店街はほとんど全焼してしまいました。それからしばらくして、その天ぷら屋の親子は町から姿を消します。
はい、
噂では母親の故郷の岡山へ行ったというお話しながら、うん、あれから一度も親子の姿は見ておらず、
はい、
未だにあの女の子がどうなったのか、
うん、
とても気になっています。
ですね。
皆から嫌われて空き地で一人遊んでいたあの姿が私の脳裏に今も、焼き付いています、
うん、
どうして声をかけてあげられなかったのか、
ね、
今も後悔の念は消えません
でしょうね。うん、わかります、うん、
さて昭和園市場を後にして、北へ10メートルぐらいに、大和屋という、
うん、
化粧品と裁縫道具を売っている店がありました。
はい。
ここの嫁のおばちゃんは、
はい、
私よりも12歳上で、
うん、
典型的な町のおばばで、
はいはい、
全ての噂と、はい、その真相はこの店に集まっていました。
すごいと。
これだから、ま、よう出てきません？大和屋って、なんか、タカさんの話で。
出てきたような気もしますね。
私のテストの点数まで知っている、地獄耳のおばばも、今は店を閉めて少しおとなしくなっていますが、
あ、そうですか、よかった。
口だけが達者で、
はい、
たまにシャッターを開けて、町のおばばたちが集まる、集会場のようになっています。すごいですね。
面白いとこですけど、きついですね。
大和屋。
はい。
元喫茶店、元美容院、元着物屋、そして元洋服屋のおばばたちが集まり、
はいはいはい。
頑張って生きてるようです。
はい。
そして今も息子が継いだ葬式屋のおばばもいるので、
はい。
棺桶ならお手の物。
なるほど。
一番先に誰があの世に行くのか。
はい。
おっさんたちは賭けをしているようです。うわ、もうひどい。
なんかなりこう頑張ってきましたね。
この町はおばばの寿命までも賭けの対象にするほどエネルギッシュで、
はいはいは
い、いつも笑いの絶えない町です。
なるほど。
私もやたらに歩くと見つかってまずいことになるので少し変装して歩きます。
はい、なるほど。
それでもよそ者が来たという視線をいつも感じてしまいます。それでは今回は終わりますが、次回は少し面白い銭湯からのお話といたします、
はいはい、そうですか。ちょっとそうしてください。あまりにもこうきついわこれは。
ちょっと今日ね、秀吉の花塚水塚の話もしたんですけど、
はいはいはい、
まあね、これはきついですね。それ蓄膿症、ね、副鼻腔炎、まあ、軽いやつやったらね、
うん、
皆さんもなって、それこそなんか薬でね、
結構そういうね、はい、副鼻腔炎と耳鼻科のお医者さんが言わはること、何回も聞いたことありましたけど、この子までのところはね、
で薬で飲んで、で海をこう溶かして、
うん、
で外に出すっていうのは、うん、まあ僕でもなんかそういう薬をもらってやったことがあって、 あれ飲むと本当になんかこの鼻の奥に溜まってたなんかその鼻汁みたいなのが外に出てきて、あ、てか人間のその顔の構造って面白いなと思って、なんかその、要は鍾乳洞みたいな空洞がなんか、まあそれも人によって構造は違うかもしれないですけど、なんかいっぱいあるらしくて、そこに溜まった、なんかバイ菌とかが外に排出されずに、まあその、培養して腐敗してみたいな感じで、まあその海になるみたいな。だそれのきついのが、まあその蓄膿症とか副鼻腔炎になる。まあまあ、まあかわいそうなんですけど、まあ科学的に言うとそういうことみたいなんで、やっぱこれかなりこうきつい病気やねんなっていう感じがします。まあ今はね、なんか、タカさんによると内視鏡で、まあそんなに難しくないみたいなことなんですけどね。まあまあ、こういうはちょっと悲しい話でしたね。
いやいや、本当まあ、大阪市内の本当の、
なんか、というか、サバンナみたいなところやな、生き残りというか、弱肉強食も甚だしいというか、ね、
まあ。まあ、これがさらっとやっぱり話できるというのは、まあ、タカさんのいいとこやと思いますけどね。普通のもん、これやったらちょっとね、
そうですね、
読み切れないですよね、はい、これ読んでるもんもね。
う
ん、
まあ、次回は、銭湯
、
ね、銭湯もそのね、大和屋じゃないですけど、化粧品屋もそうやけど、銭湯は
なんかこれひょっとしたら原画橋かな、どこかあの辺の銭湯のことかも分かりませんね。まあ僕もあの辺分かってると言えでもほとんど分かりませんので、
そうですね、
はい、まあ話は聞かせていただきました。
はい、はい、高さんまた次回も、
はい、人間っぽい話です。
そうですね、
はい、
高重克彦さんです。
ありがとうございます。高重さん、
はい、ただいま世界に飛び出しております
。ピースラン中です
か、はい、今ね、
うん、
これはちょっと待ってください。マレーシアですね。
あ、マレー半島ですね、いわゆる昔で言う、
はいはい、なんか写真も送ってくれて、
あ、へ、
これはちょっとどこの写真か分かんないですけど、なんか後ろにねモスクみたいなのが、
あ、これ明らかにモスクですね、
あって、
はい、
でその背景の手前に高重さん、
アラブストリートと書いてますね。
前やな、
アラブストリートと書いてますから、まあね、マレー半島っていろんな宗教の人がいてありますから、アラブ系の人が住んであるとこかも分かりませんね。
でスーリーの、
はい、
これ三輪車です ね、バギー、
立派な車ですよね、
はい、と高重さんですね、
まあ、かっこいいですね、黄色の旗で、ね、
やっぱ目立つな黄色は。
ああ、これはもうスタイルがいいから ね、
2枚目はこれなんかジャングルみたいなとこで、
ジャングルっていうのは何かこうね、果樹園でしょうね、これね、
走ってはる、
赤土が見えてます。
バギーを押して走って
る、はい、そんなんですね、はい、いい写真ですね、両方ともね、はい、
ちょっと高重さんお便り入りましょうか。
綺麗な写真撮ってはります。はい、
ピースラン世界5大陸4万キロの旅で現在マレーシアを走っているアドベンチャーランナー高重克彦です。
いい写真ありがとうございます。うん、
まもなく311がやってきます、
はい、
あの日から早15年
あ、 でした、ね、
あの年に生まれた子供は中学3年生になっているという
、
ことなんですね、
はいはい、
この15年の間にいろんなことがありました、
はい、
あの日から常に考えるようになったことがあります、
うん、
人は心穏やかに笑顔でいられる時間を大切にしないといけないだということ、
うんうんうん、
そしてそんな時間こそが平和を生み出す源になっているということ、
うん、
今マレーシアを走りながら祖国日本のことを考えています。
はい、
話は変わりますが、日本はそろそろ桜の季節、 昨年もこの時期にベトナムを旅していたので桜を見ることはできなかったんですが、はい、今年もまたお花見のチャンスはなさそうです。
なるほど、はい、
個人的には春と秋が好きな季節。
あ、はい、
春は桜、
はい、
秋は紅葉、
あ、なるほど、
もみじ、
はい、
日本らしさが楽しめる季節。
あ、はい、そうですね。
4月後半に香港系カナダ人のお友達が大阪富田林を訪ねてきてくれることになっています。
ああ、そう、楽しみですね、
はい、
う
ん、香港系カナダ人、
彼
女と最初に出会ったのはサンディアゴ巡礼路の旅の最初の頃、うんうんうん、同じアルベルゲでドミトリーで同室になったのがきっかけ。
なるほど。
アルベルゲっていうのは多分場所の名前かな。
ですよね、
はい、娘と同じ世代、
はいはい、
旅好き、
うん、
特に歩くこと走ることが好きな体育会系のアクティブな女性。
いいな。
日本にはお遍路や熊野古道といった巡礼の道があるということで、
うん、
いつか日本を訪ねるという話を2年後にそれが実現するというわけです。
あ、やりましたね、
うん、今回はとりあえず熊野古道を歩くらしく、
うん、
私は同伴できないのですが、
うんうん、
彼女が富田林に滞在している間近辺の観光ガイドを務めることになりそうです。
ああ、それやってあげてください。
旅での出会いというのは面白いもので、その後の人生展開においてもいろんな波紋を広げることになり得るものです。
はい、
初めて日本を訪ねてさらに日本という国を好きになってくれたら幸いです。
ですね、はい、
私もマレーシアの旅で良き出会いに恵まれることを祈るばかりです。
はい、
年がら年中暑いここマレーシア、
うん、
人が暖かく物価が安く、
うん、
食べ物が美味しいというのは旅人天国。これいいですね。
はい、はい、
4月半ばまで旅は続きます。
はい、
SNS で応援していただければ嬉しい限りです。
いいですね、
高重克彦。
ああ、ありがとうございます。いいお便り、
すごいですね、
はい、
僕も安いのいいな、
行きたいな、うん、
安いのが今一番。
ああ、まあそりゃそうです ね、 ね、まあ、向こうもやっぱりだんだん物価上がってくると思います
けど、ね、あ、まあもちろんね、もちろんそれは間違いないですけど、
大きな流れから逃れられないですからね。
そうですね、
マレーシア本当にいいとこですよね。
マレーシアね、
うん、
はい、あと僕ちょっとこれで高橋さんがね、あの春と秋が好きっておっしゃったんですけど、
今言ってましたね、
まあ、これとちょっともう高橋さんのお題ここで終わったんですけど、あのこれと関係することじゃないんですけど、まあ、文雄君にはもうすでにちょっと話したんですけど、あの英語で1月から12月皆さん分かります、はい、まあ、ジャニュアリー、フェブラリー、マーチとか、エイプリル、メイ、ジュン、ジュライ、オーガスト、
ディセンバーっていうのだけ知ってますよ。
オクトバー、ノベンバー、ディセンバー。ディセンバー12月、うんうん。で、ジャニュアリーが1月なんですけど、ちょっとね、考えるとね、おかしいことがわかるんですよ。
うんうん、
というのも、
うん、
あの、オクトーバーって何月ですか、
はいはい、オクトパスですね。
いや、だから何月ですかって
。まあ、10月でしょ。
ちゃんと質問答えてください。はいはい、10月、オクトーバー、
うん、
オクトパス。
うん、
オクトパスって何ですか？
タコですよ。
タコの足は何本ですか？
8本や。
タコの足8本。
うん、
オクトーバーは10月、
うん。
数が合わへんやんけ。
2個どこ行ってんねやってことですよ、はい。日本ね。
僕ずっとこれがね、
うん、
ずっと謎やったんですよ。
ああ、そうやったんだ。なるほど。面白い。
なんで8月オーガストやねんって。
ああ、なるほど、う
ん。あとまあ、これはちょっとあんまり思ってなかったんですが、
うんうんうん、
セプテンバー。
ああ。
あれ9月。
ああ、なるほど。はいはい。
けど、セプトって、
うん、
なんかセブンのことらしいんですよ。
ああ、7ですか、うん。
これもね、2ヶ月。
ああ、ずれてる。
ずれてるんですよ。これなんでかなってずっと、
うん、
ずっと疑問やったんですけど、
うんうんうん、
まあこれリスナーさんの中でもね、その方の YouTube 動画見たかもしれないんですが、まあ、とある方の YouTube 動画で、この謎をちょっと解いてくれててですね。まあ、あの僕が覚えてる範囲で話すんですけど、あの要は昔は3月スタートやったらしいですね、
うん、
暦は。
ああ、そう。
なんでかっていうと農業として3月からスタートするじゃないですか、
うん、
まあ、まさに今の月ですよね、うん、だんだん暖かくなって、
はいはいはい、
で雪も溶けてきて、
うん、
農業農作物植えることができる。それが3月。
温帯地方やね、それね。
そういうことですね、うん。はい。で、1月、2月はもうどうでもよかったんですよ。まあ言うたら冬やし、
まあまあね、
じっとしとくしかないから。
あ、ね、
だから当時のその、まあちょっと地域とか、 ね、正確な年代とかわからないですけど、はいはいはい、そのまあ日に月が決まった時に、うん、暦が決まった時に、うん、要は3月からスタートしてたから、うんうん、今でいう3月が1月やったんですよ。
ああ、なるほどね。スタートっていう意味ではね。
そう。うん、じゃあ3月を1にしたら、うん、今の10月は8月になるじゃん。
ああ、なるほど。
マイナス2なんで。
なるほど。
全部マイナス2にするんですよ。
ああ、2引くわけやね。
そしたら、セプテンバーも、10から2引いたら、うん、10から2引いたら、ん ?10 から9からか。9から2引いたら7になる、うん。ということで、オクトーバーとセプテンバーの謎は解けるという。
なるほど。
で、後から1月と2月を足したんで、
うん、
2個ずれたらしいんですよ。
ああ、そう。まあ、そんなややこしことせんでもいいのにね。
あと、そうそう、あと、
はっきり言うて。
いや、それと、やっぱ、オクトーバーのオクトパス10、なんで10が8じゃないんかとか、セプテンバー7がなんで7じゃないんか、9月なのかっていう、こういう疑問はね、僕は大事にせなあかんなと。僕、このことをね、とある人に話したらね、もうそんなしょうもないことを考えんなって言われたんですよ。で、その時はまあまあ、確かにしょうもないことやなと思ったんですけど、ただそのしょうもないことから生まれることもあんねんなと。むしろ、そっちのしょうもないことの方が大事なんじゃないかなって思ってきたんですよ。うん、言葉をなりわいとするものとしては。
うんうんそうね、
だから、まあ、こういうこともね、ちょっと学校教育で取り入れてくれたら、特に義務教育でね、義務教育の、まあ、余裕ないとは思いますけど、はい。なんかそんなことで、ちょっと高重さんの、高重さん春と秋、
ね、あなるほど
好き、ね、押し好きとおっしゃってるんだけど、そうや、世界は春から、本来は春から1月なんですよみたいな話をちょっと思い出したということでございます。
まあ温帯地方の考え方ですけどね。
いやヨーロッパでもそうですよ。
ヨーロッパ温帯です。
あ温帯か、うん、そうか。ちょっとまた、まあ、あそうかそれこそマレーシアはあまり関係ない
そう熱帯やから
ね。ああなるほど、
まあ、それもちょっとまたあるわな。いろいろとこう、ね、言葉も難しいね。
まあヨーロッパ基準の話かもしれないですね。
ヨーロッパとか日本とかね、まあ、温帯地方の話でしょうね、
はい、うんうんはい、というわけで、
まあまあ、ほんまに言うたらしょうもないことが大事です。
そうそう大事です。
はい
はい、高重克彦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんもよかったら応援してあげてください。
はい。
はい、そして、NPO 法人自転車活用推進研究会さんからいただきました、うんうん、NPO 自活研ニュースでございます。はい、まあ、特にその自活研、これ個別にちょっと話することはないんですけど、
はいはい、
今度
は
4月から、なんか自転車のあれ、青切符でしたっけ？
言うてますね。
ね。が、うんその制度としてなんかスタートするその特別法律みたいなやつのかちょっとよくわかんないですけど、要は今までちょっとグレーゾーンやった部分をまあ法律でこうしっかりと規定するようになるっていうのがなんか4月っていう話を僕はちょっとまあこの理解で合ってるかどうかわかんないですけど、まあ今年2026年の4月1日からまあスタートするということなんで、まあこれ結構世間ではいろいろや強行すぎるとかやりすぎやとか言われてるんですが、なんかまあもちろんそれはね自転車に乗る人が全て同じ能力じゃないことは重々承知してますし、まあ自転車乗る環境って人それぞれね土地とかによって違うんで、まあ一概には言えない話なんです。まあそれはとりあえず念頭に置いといて、僕としては結構賛成してるんですよ、このことに関しては。なんとなくね、僕自分自身ではかなりこう道交法守って自転車運転してるつもりなんで、なんかそういう人間からすると、なんかまあ守ってるのはアホらしいなって言ったら思う時もあるんですよね。ねえ、ただ一つこれで問題があって、インフラ整えてないのに罰則ってどないなんていうのも思ってるんですよ。だからまあこれ多分両方から攻めていく必要はあるんですけど、やっぱりこう道路の状況も良くしないとダメですよね、どう考えても。自転車にとって安全なこう道路環境を作って、まあ自転車車道出てくださいっていうのが本来の順序なんですけど、
まあ、順番はそこから出発すべきやね。
そう。ただそれを待ってたら、もう多分日本が滅亡するまで無理やからっていうので、多分今回ね、まあ一応法律作って多分立法の目的としては、法律を作ることによって国が動くんちゃうかなっていうところが多分あったと思うんですよ。要はさっき言ったあのハード面での整備っていうか、要は道路ちゃんときれいにして、で自転車の通る道もちゃんと作ってっていうような部分を期待してるんじゃないかなって、まあ僕は今勝手に思ってるんですけど、だから まあ、今年4月1日からね、どうなるか、うん、特にその自転車周りに関しては、ちょっと僕楽しみなんですよね。はい。まあ、皆さんどう思ってはるかわからないですけど、まあ、おそらく自活研さんもそのあたりはいろいろ、なんか、啓蒙活動とかされるんかなと。
あのね、まあ、自活研さんなんかの意見が一番聞きたいとかやね。
そうですね。
あの、実際のことやってはるだけにね、架空じゃないから、この話は。
まあ、あの、生活者としての意見としては、あの、ちょっと厳しいかなとも思うんですよ。その、自転車、サイクリストにとっては厳しい。ただ、僕は、今までのそのサイクリストの、要は横暴さとかを知ってるんで、まあ、ちょっと話変わりますけど、タバコがそれで今ね、世の中から消えかかってるけど、それと同じことを多分自転車乗りはずっとしてきたんで、やっぱり、それは自転車乗りに今度帰ってくるんじゃないかなっていう僕の意見ですね。
ね、まあ、だからまあ、それも欧米の自転車乗りの人、サイクリストと、また日本のようなこういう事情の自転車乗りの人と、もう違う条件もあるし、日本の場合やっぱり生活の道具やということが一番自転車のなんか、まあ、いい意味で悪い意味でネックになってるところやと思うんやけどね。
そうですね。まあ、その部分を強調しすぎるがあまり、弱者をないがしろにしてきたっていう、その自転車乗りとして、自転車乗りが強者とするならば、まあ、歩行者とか、まあ、小さい子供とか、おじいちゃん、おばあちゃんとかをないがしろにしてきたっていう部分が、今、自転車乗りに降りかかってきてると僕は呼んでるんです。それはだから、さっき言ったように、喫煙者に対する風当たりが強くなった、まあ、十数年前の現象と似てるなと思ったんで、これはもう僕はしょうがないと思います。まあ、いわゆる因果応報じゃないですけど、まあ、これはしょうがないなと。僕はずっと、それが嫌で、個人的に、あのちゃんと車道走るようにしてたし、まあ、基本的にはあの車の法律の方に乗っ取って走ってたんですけど、ただ誰もそれをする人がいない。自活研もそれを世の中に広めるっていうのがおそらくここのミッションやったんですけど、まあ、結局そんなに広まらなかった。そしたらやっぱり利用者がね、こうマイナスを受けるっていうのはもうしょうがないかなというような気はしてますね。
なんかまあ僕の自分の体験としても、まあ、ね、うちの二人の息子を僕、保育園送ってたじゃないですか、ずっと。やっぱあれ見てたら、やっぱり保育園送って、送る自転車がなかったら生活成り立たへんかったの、うちの生活が。だからそれをやっぱりやってきたもんとしては、やっぱ車道走れ言うても、二人の幼児を乗せて車道を走るということがね、大変やったと思うんですよね。
そうそう。いや、だから、そうなんですよ。だからそこまで極端なことしないでも、例えば、まあ、文雄くんも自転車乗ってた時に、僕がやっときゃよかったなっていうのは、例えば歩道を走る時でも、やっぱり歩行者最優先で、要は歩行者の横通る時は、できるだけスピードを落として、で、歩行者との距離も取って、で、できたら、もう、呼びにも何も鳴らさずに、それぐらいの気遣いをずっとしてたら、多分この4月1日からの、あの、法律はなかったと思うんですよね。僕が言いたいのはそこなんですよ。要は、だから、タバコ吸ってる人も、その、タバコ吸うこと自体が悪いんじゃなくて、至るところでタバコ吸ってたっていうことが、要は今の、現状を生んでるっていうことなんですよ。だから別にその子供2人乗せた人を車道走れとかそういう話じゃなくて、そういう状況で歩道走ってたとしても、やっぱり歩行者を優先せなあかんかったんですよ。でそれをずっと20年30年40年日本はやってこなかったんで、まあ言うたら堪忍袋の尾が切れたんですよね。それを嫌やと思ってるとか、嫌やと思ってるとも、まあそこまで言うことはないかなとは多分ずっと思ってたと思うんですけど、もうそろそろさすがに自転車乗り気づけよってなったんですよ。それが今回の爆発につながったんで、やっぱりその自転車乗りは交通の世界では弱者ですけど、ただ歩道においては強者なんですよ。強者は常に弱者のことを考えないとダメなんですよ。それを怠ると自分らがマイナスになるっていう。
まあだからどういうんですか、やっぱりその自転車乗りのそのこともあるけども、同時にやっぱりここでまあ、ちょっとてっぺんも触れてましたけども、ぼちぼちその犠牲者というのかな、納める方の人も
犠牲者ね、
犠牲者の方もですね、なんでそれに気ぃつかんと、やっぱりあの自転車道を整備するとかね、 そこへやっぱり持っていくべきことがやっぱり多いと思います
よね。いや、あの人らの理論はいつも一緒なんですよ。うん、要は、原子がないっていう。
うん、まあ原子がなかったもずっとそうです。それやったら。
いや、分かった。それは奇弁なのは分かりますけど、うん、けどあの人らの言うことはいつもそうです。う
ん、だから そこもやっぱり使うとね。あ、やっぱりね、この自転車は本当生活の、もうしかも、本当底辺と変な言い方が、もう基本的な生活の一部に日本は自転車を組み入れられているというようなことを、やっぱり考えると基本政策をやっていく政治家とか、まあそういう役人の人がですね、うん、そこにやっぱりもう少し誠意を込めてですね、
うん、
せめてまあ歩道ができなかったら、まあその車道を走るにしても自転車専用のマークをもっと取り入れていくとかですね、そこをやっぱりもっとしていかんとやっぱり守る気もなれへんなというような、まあ感じも僕はしますね、
うんうん、まあけどやっぱり歩道においての強者は自転車なんで、うん、自転車はやっぱり歩行者のこと第一で考えなあかんかったなって、それは絶対忘れたらダメなんですよね、
う
ん
う
ん、
それはそうですね、
はい、
う
ん、なんでまあちょっとそんなこともまあ自活圏さんと直接関係ないんです
けど、まあどうなるのかこれちょっと注目ですよね。
そうですね。
その今度の4月がね。
そうそうそう。まあヘルメットみたいな感じで誰も守らんとは僕は正直思ってるんですけど、今ヘルメット被ってる人誰もいないですから本当に。まあいますけどたまに。はい。あとですね、中之島公設美術館さんから、
おそうなんや。
報道内覧会のご案内というのを、
ね、いつも案内いただいてね、はい、すみません。
企画展、焼き絵。茶色の珍事、
これはとんでもない
展覧会、ね、ポスターもいただきまして、
うん、面白いなこれ、
これ猫ですか虎ですか、
なんでしょうね、まあなんか、まあ、虎でしょうね、
はい、
もう見ても
ちょっとこのいただいた案内を読ませていただきます。
焼き絵、
はい、2026年4月28日から5月31日まで、まあ1ヶ月ちょっとというね、はいはいはい、まあ、短い展覧会なんですけど、中之島公設美術館は、
はい、
2026年4月28日より企画展焼き絵茶色の珍事を開催します、
はい、
焼き絵とは過筆画や小画、落画などとも呼ばれる、まあ、要は日の筆の画絵とか、
うん、
焦げた絵とか、
うん、
あと落印をその落です、
はいはい、
の絵とかなどとも呼ばれる、熱した火鉢やコテを紙や絹などに押し当てて絵画や文字を焦がして表現する技法を用いた作品。
なんと
初めて聞きました。
これ僕ね、美術系の、まあ、一応学校出てるんですけども、
はいはいはい、
今まであんまり出会ったことなかった言葉でしたね。
本展ではこれまでほとんど紹介されることのなかった焼き絵について、日本をはじめ朝鮮と中国、現代の焼き絵作品を展覧し、展覧というのは、まあ、展覧して見せるということですかね。
あ、ね、まあ、公開するということですね、
はい。そういうことですね、うん。その美と制作背景を探ります、う
ん。なんと。
展覧会詳細については、チラシをご覧ください。うん参加もお待ちしております。
これ面白いですね。
あと僕これでね感動したのは、もちろんこの作品の素晴らしさとかね、企画の面白さもそうなんですけど、この報道内覧会のご案内にめっちゃ振り仮名打ってくれてるんですよ、
はい、
これ皆さん見せれないのが残念なんですけど、
ね、
いやこれ素晴らしいです ね、僕らがずっと20年30年言ってきたことがようやく、
まあ、一部ね、
一部ね、何は歴也君もそうですけど、柴田さん頑張ってくれてますから、いやこれは素晴らしいです、さっき僕がなんで過筆画とか読めたかっていうと、全部振り仮名打ってくれてるんですよ。
読めないですね、
これは。読めない、古典も読めないですね。
はいはいはいはい
はい、はい、金編に漫画の漫、うなぎみたいな字書いて、これで古典と、
あのなんか盛んの人がこう使う、
ああの三角形みたいなやつ、
え
三角形
みたいな。醤油の駒みたいになった。
あれか。
あれでペチャペチャとこう、はい、あの、固定っていう絵があるんやけどね。
ああ。
ね、田舎行ったりすると、蔵の壁面が灰だったりする。まあ、それも、まあ、それも固定やね。
焼き絵知ってました？
いや、全然知らん。焼き絵だ、焦げる、焦げる。うわ、こんなおもろいね。 いや、まあ、このポスター、チラシだけで、決断できないけど、実際、本物見てみたいね、これ。
これはちょっと俺行こうかな。
うん。
久しぶりに。
これ、ほんまに行きたいね。
はい。4月27日にあるみたいなんで。
あれです。
全然行けますね、僕。
内覧会があんにゃね。
内覧会があって、
うん、
ちなみに、
うん。あ、これ。
これか。
これ。
これか、さっきオープニングで言ってた。
あれなんでやむのやろ。こんなん違うやん。ずーっとこれよりもっと大きな音が。
だからメールやったんちゃう？
いやー、メールか。ちょっと待ってよ。
今、ふみおくんがスマホを取り出して、触っております。このスマホが、前回の配信の時に、まあ、報告した一番新しいやつですね。
これほら、新着 SMS と書いてあるんやけども
。ああ、なんて書いてます？
これ押してみようか。
押してください。画面をタッチして。
はいはいはい。タップして新しいメッセージを確認せとか言って。
はい、どうぞ、確認してください。
ちょっと待ってよ。
今、たどたどしく、右手の人差し指でタップしております。
いけへんやん。どうや、どこ押した
っけ？左手でスマホ持って、で、右手の人差し指で。
戻るや、もうこんな、戻るわ。ジャンプさえ。戻れ、早よ、もうやめよ。はい、ちょっと。
収録中ですよ。
はい、もうやめた。これ後で、また、
はい、というわけで。
全勝します。
結局、
まあ、何にもでき
ない。スマホの意味がないというね。
まあまあ、置いておきましょう、はい。
ちょっとこの、
なんかパンフレットがちょっとね、割とこんばいパンフレットやから、
はい、
やっぱり本当見に、それこそ。
あ、亀の絵があるじゃないですか。
うん、亀もあるしね、エイがあったりね。
あ、珍しいね。
こんなもんが絵になるか、エイっていう。
はい。あとこれなんか、
鳥やね。
鳥。
単調ずるみたい。
かな。
うん。
あと、
わけは。
虎？
うん。あ、面白そうやね。まあ、これは、まあ、なんとか時間潰して。
いやー、ね、いいじゃないですか。
企画者の意見も聞きたいので、
はい。
マスコミの、その、公開日に行くべき、ね。
ちなみに皆さん、うん、5月5日子供無料で。
おや、やった。
子供の日ですよね。
うん。ここをね、子供無料でやってくればね。
あ、そうですか。うん、5月5日火曜日祝日、うん、小学生から大学生まで。
大学生ですか。
入館無料。
そうですか。
かっこして保護者は有料。
ああ、これが大学生の保護者っていうのもおもろいな。
はい。ただ、学生証提示が必要。
そうか。
みたいな。皆さん学生証忘れずに。
ほんまやね。
はい。ぜひ中野市の。公設美術館5月5日行ってください。
あこ行くだけでも気が晴れるような素敵なビルやし。
そうですね。
ねえ、対応もいいし。
ギャラリートークもありますよ。
ああ、そうですか。
5月1日と、
おどんなんや、うん、
15日と29日。17時より30分程度。まあこれ多分、キュレーターの方が。
ああ、言わはるんかな。
はい、いろいろ、はい、学芸の方が
話。なんかテーマ書いてますか、ま
あ、いや、テーマは多分この焼き絵やと思いますね。
あ、そうですか、はい。
ちょっとあと気になったんが、ごめんなさい、これ、次回の展覧会なんですけど。
お、この次の展覧会。
次の展覧会が、
うん、
巨大インコがやってきた、川上和歌子×公設美術館コレクション。
ほう。
かっこ仮、仮称となってます。
あ、そうですか。
はい。インコやってくるらしいです。
あ、そうですか。
これ6月27日から次回は一応、まあ、タイトルは歌唱なんでちょっと変わるかもしれないですけど、
うんうん、なんか面白い企画し始めましたね。
そうですね。あ、このポスターもめちゃくちゃなんか見やすいし、うん、
見やすいけど何回の思ってね、
はい、4月28日から5月31日まで中之島公設美術館で焼き絵茶色の珍珍ですね、
うん、なんか努力してやめてもらいましょうかね。
そうですね、
頑張ってみましょう。
はい、
はい、
四つ橋線肥後橋駅4号出口、
はいはい、
京阪中之島線の渡辺橋駅12号出口、うん、直結、
はい、
JR 大阪駅桜橋口より徒歩15分。
なるほど、
これ嬉しいですね。ちゃんと、
はい、
4号って書いてくれてます。この辺りもちょっと、てっちゃんは嬉しいんじゃないかな。これ大体4番って書くんですよ、分かってないですよ。
なるほど、なるほど、
はい、まあまあこれは冗談ですけど、
はいはい
はい、というわけで中之島公設美術館さんありがとうございました。
ありがとうございました。
あとね、
うん、
大阪府立江の子島文化芸術創造センター、
はいはい、
江の子さんから、大阪府立、あ、ごめんなさい、江の子のね、子供アーツカレッジ2025展覧会が始まるらしいです。
あ、これも子供ですね。
そうですね。
いいね、
最近子供多いですね。
はい、お、いいですね、
はい。コミュニケーションで広がる、考える作る、コミュニケーションっていう展覧会ですね。3月14日、もうすぐですね。
ねはい、
から4月5日まで、
うん、
10時半から18時、
う
うん、月曜日が休館、
はいはいはい、
会場はエノコ1階ルーム4、
なんと、
入場無料、
はい、
ここは別にあのその子供の人か関係なしに、
保護者も関係ないね、
はい、入場無料ですね。
ただ子供が何かできるっていうのは子供
何なんですかねこれ、今年度のテーマはコミュニケーションで広がるって書いてますね。
あ、そう
です。考える作るを楽しく学んだ子供アーツカレッジ2025で制作した作品の展覧会を開催します。
なるほど。
さまざまなジャンルで活躍する作家を講師に迎え、実施した全4回、全てで4回ですね、プログラムから生まれた成果物は子供たちの素晴らしい個性にあふれていますと。
そうですか。
いわばそのいわゆる展覧会ですね、
はいはい、
ここで何かするというよりかは、まあ、その成果物を見せてもらうということでございます。
あ、
全員ではないか、男性が一人先生でいてはったかな、
なるほど、
はい、あとは女性みたいな感じですね。
いわゆる講師の先生ですね。
そうですね、講師さ、教えてくれた人ですね、うん、はい、まあ、というような、これは千日前線阿波座駅から、まあ、はい、来てくださいということでございます、はい、
まあ、公立のそういうね美術施設ですよね。
そうそうそうそう。
うん、
なんか僕が長いことこう いろいろお知らせいただいてる感じだと、うん、まあどっちかといったら子供とか、うん、そういう、うん、ちょっとこれまであんまりこう美術とかの世界に入ってこなかった人たちを、まあ、あの美術の世界にこう、うん、誘って、
なるほど、
まあ全体的にこう美術のこうクオリティを上げるというか、
なるほど、
なんかおっさんおばはんだけのもんやないよっていうようなことをなんか、まあね、積極的にやってはる施設っていうイメージ、まあ、
もっと生きるっていうか、生きる場所に美術を取り込むっていうか、
そう、まあ、もう美術っていう名前じゃなくて、まあ、アートっていうの、芸術っていうの、ね、
うん、
まあ、よく分かんないですけど、まあ、そういうことを目指してるとこかなという、うん、
まあ、新しいことを目指してることは間違いない
ですね。そうですね、はい、というところでございます。
わかりました、
はい、
ました。
であとはですね、高野、
うん、おこれね、ここはちょっと硬いです。
高野さん、
高野山岳というね、そういうようなまあ講座があると、
はい、
でこれやってはるのが、会場やってはるというか会場が高野山大学という、はい、
和歌山ですよ。
和歌山県伊都郡の高野町の高野山385になります。これ超有名な大学ですよね。
はい、空海さんが、
あ、まあそうでしょう、
まあ作られた、
うん、
そのお寺というか、
うん、そうそうそう、
宗教施設でございまして、
まあ、高野山自身が空海さんの山ですからね。
そうですね、いまだに空海さん生きてるらしい。
あ、そうですね、
いまだに毎朝
ご飯をもろてはるという話です
ごい話
になりますね。
そうです、
はい、まあ、あれも一遍見学してみたいけど、まあ、見てくれるかどうか分かりませんが、はいはい、まあ、それを置いといたとして、
はい、
あの、まあ、そういうところが、まあ、いろいろ空海さんに関することとか、まあ、仏教に関することをですね、あの、テーマにした講座があるということで、はい、で、まあ、これは、あの、当日1000円とか、年間5000円とかいう、まあ、料金があるんですけども、
はい、
これ、基本講座というのと、中級講座というのがあって、
あ、
まあ、例えばどんな話かと言いますと、
はい、
4月の11日の土曜日に第1回目があってですね、
はい、
これ、高野山の近代化遺産というね、高野山霊峰館という、まあ、美術館のようなものがあるんでしょうね。
はい、
でそこで、まあ、高野山大学の名誉教授の奥山さんという方が、そこで多分授業をやっていただけるという、まあ、そのいわゆる名誉教授の方と差しで多分授業が受けられるんだと思いますよね。その他5月の16日には天命と人生の楽しみ従前会の真意というちょっとここだと難しくなってきましたけども、あ、まあ、それ他にも四国遍路の歴史と高野山とか、まあ、いろいろありますね。
香川県ご出身ですから、
まあ、そうそう、空海さんがもう、ね、生まれはったのがね、
はい、
高野山海藻となんとか、これはひらがな売ってないですから読みません。すみません、ちょっとよかったら
ひらがなを
僕らみたいもんでも読
むように我々のために売ってください、
ね、はい。第5回が空海の宇宙というね、曼荼羅の世界という、曼荼羅っていうのはなんか魅力があるんですけどさっぱりわからんということで、これは松永先生という方がまあ教えてくれはるというか、
はい、
第6回目が金剛無事年中行事仏正会というのかな、釈尊のご誕生ということです。第7回が高野山の照明というものかな、
はい、
生命というもの、照明だと思います。楽理と書いてます。楽しみに理解の理と書くんですけども、これもちょっとなんか分かりませんが、こんなんがあったり、
うん、
でまあね、第8回目がこのね、基本講座の終わりの第8回が11月14日にあるんですけども、高野山町 赤道をめぐる歴史と文化と、まあ、石の道があるんでしょうね。あ、まあ、あのいろいろなところに、まああのね、入っていけるところがあって、まあ、空海さんになお一歩近づけるという、まあ、そういうところが満たされるんちゃいますかね。
いいですね。
ね、他にも、まあ、中級講座というのももう少し高級があったり、はい、体験講座があったりするという
よう
なことで、
まあ、僕らの行くとこ行くとこになぜか空海さんがいてるという ね、 ああ、不思議なんですけど、
ほんまにね、名水なんか特にあの方がおらんかったら名水なかったんちゃうか
しら。なんかもう杖ちょっとついたら水出てくるみたいなね。
どこでああいうような技術を、まあね、身につけられたのか。なんか一時活躍しはる時期もあるんやけど、一回ちょっともうなくなったんちゃうかというね、静かな時期もあったりして、その時もやっぱり修行しながら穴にこもったりしながら、やっぱりいろんなことを考えてはったんでしょうね。大きなポスターがあって
で、
ね、
でか
っ、ね、これあの、まあ、このスタジオに僕貼らせてもらったつもりが、
ああいいです ね、 ね、
これがあるだけでもちょっとこのスタジオもね、あの、なんちゅうか、あ、ちょっとまともなことしとる放送ちゃうかなと、ね、まあ、テレビでやっちゃいますが映りませんけど、
ね、絵もなんかおもろいですね。
面白いですよ。
それ高野山の
境内 の、
境内の、ね、絵ですね。
上からね、旅人がまあ見てはるというか、
今日だいぶ古そうな絵ですけどね。
ね、これ江戸時代でしょうね。ちょっと絵については書いてません。
いわゆるその長官図、斜め長官図みたいなやつですね。
そうです、上から見下ろす長官図、
はい、あの境内の塔頭の絵とか、はいはいはい、あと旅人の、ね、はいはい、あの女性の写真と絵とかが、はい、まあ、昔の絵ですけど、
そうですね、
それでこうデザインされてますね、はい。
まあ、高野山の魅力を体系的に学び再発見するための講座です。どなたでも受講でき、興味や関心のある講座のみ のみの受講もできます。
こういうの一番いいですよ ね、
そうですね。令和8年度受講生募集、お問い合わせは高野山学事務所というようなことで、
事務局ですね。
事務局ですか、
はい、あの電話番号も書いてますね。
書いてますね、ちゃんとね、はい。まあ、興味がある方があったら、まあ、保証はできませんけど、ま
あ、いや、あの僕も1回だけ、その、これではないですけど、高野山行って、うん、まあ、文雄君のポスターがびっくりしたんですけど。
僕もびっくりしましたけど。
まあ、だいぶ前の話ですけど、はいはいはい、やっぱいいですよ、高野山。
そりゃいいですよ。
あ、めちゃくちゃなんか、ええ場所やなと思います。ただ、遠い。
まあね。
遠い。
遠いですね。
これだけや。うん、まあ、南海電車乗っていこうかな。
ああ、ね。
どうしようかな。
ほんまね、ほんまね。
どうやって行こう。
まあ、現実のこの忙しさでは無理だと思います。
遠いんですよ。
まあ、皆さんにね。
まあ、遠いからこその良さかもしれないですよね。う
ん、それとまあ、責任持ってお勧めできますもんね。
ああ、ここはいいですよ、本当、うんうん。
本当にいいとこやと思います。
ええと思います。
このスタジオのね、昔のタンスの横にでも貼っときましょう。
そうですね。ちょっとまた今週のホームページの写真で、はい、まあ、どっか映ってるかもしれない
です。そうですね。
です。
はい。
あとですね、松井さんから。
あ、松井さん、いつもありがとうございます。
はい、いただきまして、素敵な明日へ。
はい。
キリンヘルスサイエンスダイレクト
ね、なんかどこでこんなの持ってきはるんか知りませんけども。は
い、これ面白い情報があって、あの、徳川家康と佐渡島っていう関係があってね。
ああ。
で、何が面白かったかっていうと、うん、あの、佐渡島の金山って、うん、なんか家康が直轄しにしてから、うん、
はいはいはい、
なんか数年後に見つかったら、まあ、見つかったというか、要はそれを金山を探して多分見つかったんですけど、でそこからかなり発展した。
いや、もうかなりどころかものすごい分ですよね。
らしいんですけど、うん、ちょっと僕が面白かったのがね、あの、後鳥羽上皇の第三王子の方がですね、なんとこの、あの、佐渡島に島流し
に、もう、どんどん流されてます。はい、
で、彼の、お墓も佐渡島にあるらしいんですけど、うん、なんか、まあ、それかどうかし、理由か分かんないですけど、うん、なんか、文雄君いわく、あの、佐渡島はかなり京都っぽい匂いのする。
いや、そうです。
まあ、後鳥羽上皇が まさに京都の方なんで、はいはい、まあ、それの第三子ということで、うん、まあ、よっぽど悪さをしたんでしょうかね。それ
こそ、あの、人から言うての悪さでね。
それこそ、後鳥羽上皇が、うん、あの、島流しにした、はい、あの、法然と、はいはいはい、あと、親鸞。
あの人、流すのが好きですね。
で、親鸞の場合はね、うん、一応ね、新潟の、まあ、上越のあたりに流されたんですけど、はいはい、ただね、あの、佐渡島までは行かんかったんですよ。要は本当で助かったんですけど、だからこの第三子の方はよっぽど悪いことしてる
まあね、
どんな、まあ、ちゃんと調べてないんで、今ちょっと冗談、まあ、マジで言ってますけど、まあ、ね、まあ、それぐらいやっぱり佐渡島に流されるっていうのは、まあ、もうほぼ 帰ってこれない。
沖ノ島もそうでした
ね。そうですね。あの、まだ、上越やと、親鸞京都帰ってきましたから、まあ、ね、まあ、彼まだ35歳って若かったんですよね、島流された時は。
本土やからね、海がないですからね。
本土やったし、まあ、あれ、逆に親鸞をね、うん、上越に生かしたことで、彼の教えをこう、うん、あの、北陸に広めてしまったっていう、うん、まあ、結果もあったんですけど、うんうん、まあ、だから、やっぱり佐渡島は厳しいんやなっていう。多分この第三王子は帰ってこれてないんですよ、こっちに。
多分向こうでね、仮装になってね、
はい、
習ったはずですよね。
うん、そうそう。
まだそこまで僕、詳しく、うん、詳しいか、まあ調べてませんけども
。そうですね。はい、上級の乱で佐渡に流された、順徳上皇の仮装塚があるらしいです。
仮装やったんですよね。
佐渡の人たちのために、京都の清水寺を模して建造された、はいはい、清水寺の愚聖殿っていうのがあるらしいです。
まあ他にもいろいろと京都らしい名前もあるし、
うん、
お寺もあるしですね、うん、なんか今日関西文化がすごいですよね。
なんか能もすごいらしいですね。
能はすごいですね。
能楽っていうんですかね、うん、
あのなんか一番有名な人が流されてます
ね。世阿弥さん、
あの人ですね。あの人
あんな方も流される。
もう70いくつで流されてね。
それこそ法然がね75歳で、
もっと
あの加賀へ流されて、うんうんうん、まあ一応京都帰ってこれたんですけど、うんうんうん、彼多分1年後ぐらいにはもう亡くなってるんですよ ね。やっぱりこう高齢で島流しは、
あらきつい。
まあ道中もきついし、うんうん、当然現地での生活もきついですし。
70いくつまで生きてること自身がね、当時は。
確かにね。
奇跡的なことですけどね。
まあ、家康も結構長生きやったらしいです
よね。まああの人もね。
はい、まあまあ今ね、ちょっと秀吉でちょっと日本はね、騒いでますけど、まあ、こっちは家康やということで、はい、素敵な明日へ、はい、ありがとうございます。
はい、なんか偶然ね、嬉しいですね。
そうですね。あとはなんか、うん、NHK 大河ドラマ特別展、豊臣兄弟のパンフレットもいただきました。
そうですか。
まあ、今日、はい、今回ね、あの西国街道ブラブラで秀吉のことで、うん、もうケチョンケチョンにね、
はい、
しましたけど、
まあ、僕はあんまり好きじゃないですね。
僕も嫌いですね。嫌いやけど、まあ、一応 NHK で、まあ、国民はこれに狂っとるらしいんで、
あ、そう、
まあ、あの松井さんありがとうございます。それを知らせてくれて。
あ、なるほど。
はい、大阪歴史博物館、
はい、歴史博ですね。
7月8日から8月31日まで。
なるほど。
豊臣兄弟の展覧会があると、まあ、これまた柴田さん僕らに教えてくれると思います、まあ、ね、はい、まあ、
どんな見方するのか楽しみです、ね、
あとはなぜかヤマハのトリシティのこのクリアファイル、
ああ、なんと面白いバイクですね。前が2輪ですか。
前が2輪、後ろが1輪の3輪バイク、トリシティの125。
あ、そう。
でなぜかこの女性の方が大きいという。いや、これバイクの広告やったらバイクの方大きせなあかんのちゃうんっていうんだけど、まあなんかようわかんないです。なんで女性がでかくてバイクは小さいか。
はいはい、まあそういう車の業界の、まあ、一つのやり方
ですね。ああ、ですかね。うん、第三の移動体、トリシティ125。
ね、僕とこがお世話になってますお米屋さんが。前二輪のバイクでね。
これじゃないですかね。
で、ちょっとまあいつかは、もう最近ちょっと乗り換えはったという話があるんですけども、軽快に乗っておられましたね。
やっぱ
ね、
まあ、こけない。こけにくいっていうのが多分一番いいと思うんですけど、ただ、ちょっとやっぱりこう、コストはかかりますよね。
あ、まあ、なんか
前輪2つ。
修理が大変だったみたいな、ね。
そう、かかるし、多分燃費も、はい、まあ普通の二輪よりかはやっぱり車体重いし、
う
ん、
でしょう ね、
あの馬力もいるんちゃうかなという感じは、うん、まあまあええとこもあると思いますんで、
ね、僕
まあ
バイクも好きですから乗り物は、はい、まあ乗らんと思いますけど欲しいなと思います。
そうですね。ただこのクリアファイルのなぜ女性の方がでかいのかはこれはちょっと謎です、
うん、まあそれはまあ何と言うか、まあ、規制のことですよ、
はい、
車ってみんな女の人が好きですね。
女の人を好きな人が好きってことかな、
まあ、女の人も好きでない人も好きな人もいてます。
あ、
ややこしい、
ややこしい、
はいはい、
まあ、基本的に男が好きってことですよ、
まあ、
多分ね、
それもある
んでしょうね。その男がその
表張るんですよ、車会社の人は。
なるほど。これはちょっとヤマハももうちょっと頭更新せなあかんと思うけど、
ね、まあね、興味もやっぱり女性の大事な時代ですからね。
そうそう、そういうことですよ、はい、まあ昔も大事やった
んですけど、そんなこと言うとったりか、
はい、はい、というわけで、松井さんありがとうございます、
はい、いつも
大阪府羽曳野市の松井さん
でございます。最新の情報をね、
はい、
送ってくれあります。ありがとうございます、
は
い、
以上リサさんからのお便り紹介終了
なもんでしょう。
はい、そして同時に JOBBB823 すべてのプログラムが終了いたしました、
はい、はい、ありがとうございました、
文雄君お疲れさんでした。
いや、お互いにお疲れ
さんでした。そしてリスナーの皆さんもお疲れ様でした、
はい、
で僕らまあ、今週ラジオしましたけど、
うん、
ここ以外もまあ、いくつか情報発信してまして、
ね、まあ、ぼちぼちやってますね。
はい。はい、で、 まあ、一番こう世の中とのつながりが強い順に言えば
はい、はい、
あの FM 線
で、まあね、一応免許局ですから、
そうです、誰でもできる曲ではないですから、はいはいはい、FM 千里ニュータウンっていうコミュニティ FM ラジオ局っていうのがございまして、はい、まあそれこそ東日本大震災を契機に、
うん、
ああいうそのコミュニティ FM 局っていうのが多分かなりこう誕生してきたと思うんですけど、うんうん、まあ、おそらくその流れよりかはもうちょっと FM 線には早かったかもしれないですが、
そう、もうだいぶになりますね。
が、まあ、もう、ふみおくんそこの FM 線にで、10年以上、
うん、
毎週土曜日
ですね、
はい、2時間の生放送しておりまして、はいはいはい、で、今週もですね、はい、まあ、今僕らこれ8月12日木曜日収録、あと配信してるんですけど、14日、
はい、
土曜日、
はい、
3月ですね、
はいはい、
3月14日土曜日、
うん、
やりますか。
はい、やりますやります。もう
ネタは決まってるんです
か。ネタはね、その松井くんがたまたま送ってくれはった雑誌にも載ってました、
はい、
たまたまあの同じ企画に当たったんですけども、はい、あのいわゆるその佐渡島一島が一市です。
あ、一島一市、
一島一市で軍がなくなりました。
ああ、そうなんですね。
なんとか軍っていうのがあってね、はいはい、市町村もいっぱいあったんですけどね、村もなくなって、あ、今はもう佐渡市という
市にな
りまして、
はいはい、
そこの話をしたいと思うんですけど、僕調べてみたらね、はい、何回も行ってるんですよね。
あの名水百選でも行ってますよね。
名水百選はここにはないんですけども、
ここにはないですか。
ないんですけど近くにあります。でそれも含めて、いや、こんなたくさん何回も行ってる、
島流し何回やってるん
で、そうですね、ほんまよう出てきられたなという感じが。
言葉上古の第三号なんじゃないですか。
ジェットホイールで行ったり普通の船で行ったり、
ね、あ、まあ、今はね、
うん、
行き来簡単にできますから。
そうなんですよね、はい、そんなんでいっぺんやっぱりちょっとあれだけたくさん行ってるし、なんとなし気になってたもんですから、
うん、
今回いっぺん皆さんの、まあ、FM 線のスタッフの協力を得てですね、
はい、
佐渡をいっぺん旅してみたい。春の佐渡いいんですよ。
あ、そうなんですか。
最高です。
まあ、冬はなんかもう寒そうやけどな。
ところがね、意外と寒くない。
あ、意外と寒くない。
新潟とかね、あんな雪が降るのにね、はい、佐渡はあんまり降らないんですよ。あれ不思議なもんでね、日本海に暖流が流れてきてるんです。あのミクロネシアあたりから流れてくるあったかい海流が流れてくるもんやから、佐渡は意外と雪も少ないし寒くもないんです。
あ、そうなんですか。
うん、
結構じゃあ島流しの意味ないっすよね。
まあ、ないですね。まあだから流された人も結構楽しい暮らしだったんちゃいますか向こうでは。
意外と
沖縄島は寒いですけど割とね。あ、まあ沖縄島はもしかしたら暖流があるからそんな寒、めちゃくちゃ寒くないですね。
なんか島っていうこう固定観念があるんで、
あ、
ね、辛そうですけど、
島よりもむしろ佐渡の場合は新潟県の方、
いわゆるその本当の
本当の方がきついです、雪は。
じゃあ新南きつかったんかな。
まあそうやね。
あの人なんか上越あたりらしいんですけど、
う
ん、
あの人も旅の好きな人やし歩くのが好きな人
や、まあ、若かったしね、なんたってね、
まあ、やっとるかいで行ったんでやります。
あ、
まあそんなんでその佐渡の話をしようと思ってで、
はい、
ふっと見たら松井さんが送ってくれた。
あ、その、まあ、ね、うん、ほんと偶然。
たまたまなぜか、佐渡の話が載ってました、ね。
というわけで皆さん、今週の、
うん、
FM 千里番ちゃんのこれラジオ聞く聞くは、はい、新潟県佐渡。
ね、
佐渡の島、佐渡ヶ島。
佐渡ヶ島でしょうね。あれ、毛つけないんですよね。佐渡島と書いて佐渡ヶ島と呼ばしてる。なんか毛があったか、蚊があった方がよく分かりやすいと思いますけども。まあ一応そう、佐渡島と書いて佐渡ヶ島と呼んでます。
なるほどね、はい。3月14日土曜日朝10時、
はい、
から12時まで、
はいはい、
インターネットで聞けますので、
はい。お連れ申し上げます。
はい、FM 千里で検索したら、
はい、
もう、ワン、ツータッチぐらいで、
ね、
多分聞けるようになると思う。楽になったら、昔なんかめんどくさかった
よ、
聞くの。
ああ、そうですよ。
あれはまあ、SE の人が頑張ってね。
そうです。
あのシステム作ってくれて。
ほんまにね、あの、普通、もうラジオ、受信機がないのにラジオですよね。スマホで、ホームページで一発押したら
聞こえてくる。それずっと言ってる
から、ね。いや、僕らにとってはラジオ屋としましたら、もう、情けない話でね。やっぱりラジオは受信から聞いてもらおうと思ってるんですけど、
まあ、
今はそういう時代やない
けど。そうですね。
もう鹿児島からね、それ北海道まで、
うん、
徐々に聴取者の方が増えてきましてね。
ああ、嬉しいです、ね。
まあ、やっぱり、うん、なんかちょっと変わった変な放送を探してる人が多いんちゃいますか。そんな人にたまたま出会いますと、最近私の出身の滋賀県の高島、 市の方も庁舎になっていただいたりして、はい、まあ、あの嬉しい悲鳴ではないんですけど嬉しがっております、う
ん、
はい、
皆さんもよかったらこの JOBBB の視聴者さんも、うん、ぜひ FM 線についてほしいなと思います、ね、
まあ、もうちょっと続けようかと思ってますので、あのよろしくご支援お願いいたしま
します、はい、あと私てっぺ YouTube 運営しておりまして、うん、まあまあ各チャンネルそれなりに動いておりまして、うんうんうん、番チャンネル、
はい、
番チャンネルだけだと検索出ないって、あのサバイバー番チャンネルで検索してください。
何か難しいで、
これ何の考えもなく一時、はいはい、名前変えたらもうそのままになって、で番チャンネルっていう競合が多くなりすぎて、
うん、
まあ、つけやすい名前ですよね。
あ、 なるほど、
なんとかチャンネルっていうのは。
そうですね、
だからやっぱりなんかちょっと個性出したいなと思って、うん、まあ、YouTube を生き抜くっていう意味でサバイバーって入れたんですけ ど、そしたらなんか名前が検索するのめんどくさなって、うん、なんか僕個人的にはあんまり好んでないんですが、ただ番チャンネルが多くなりすぎたんで、まあちょうど良かったかなと。
ということは他にも番チャンネルがいっぱいあるんですね。
ありますし、僕よりもその登録者の多いチャンネルもなんかあるみたいなので、だからまあぜひ皆さんのサバイバー番チャンネルで検索してください。
名前も大事ですね、これもね。
名前大事やな。難しすぎてもあかんし、なんか単純すぎてもダメなんで、やっぱちょうどいい、やっぱネーミングをで決めるコピーライターって大事やなと思いますね。
あ、
ま
あ、ああいうその人の気引くようなね、
そうそうそうそう、
文句中が才能やけどね、あれもね、ビャーンとね。
あと鉄道黒潮、
お、
これも、ね、これも旧鉄の細道。
あ、なるほど。
だから鉄の細道の方が良かったかなって今実は思ってて。
なるほど、松尾芭蕉さんには良かった。
そうですね。まあこれもちょっとゆくゆく変えてもええかなと。けどあんまりね、チャンネル名コロコロ変えるのもね、なんかやっぱり信用ないなって思うんでね、ちょっと難しいですね、これ変えるのは。
そこらはね、まあ気分で言ったらいいんちゃいます？
何やねんそれ、うん。あと料理人晩飯レシピ集。これメインチャンネルとサブチャンネルあるんですけど、まあ両方ともちょっとずつ動いてます。
まあ幼稚園時代からのね、
そうですね、
伝統のあるこれはうちの織物みたいなチャンネルですよね。ね、
はい、はい。あとはまあこの JOBBB で配信してる山陽道ボラボラと西国街道ボラボラを、はい、うん、まあ、ちまちま動画にしてます、うん、家族ラジオ JOBBB チャンネルっていうのが YouTube であるんですけど、うん、まあそれもちょくちょくやって、今ちょうど、神戸の終わって芦屋のあたりを今編集してるとこなので、まあ近日中に芦屋編も公開できるかなと、うん、まだ芦屋かと、
なんと、
あ、いや、もう西宮行くか。芦屋から西宮やな。今やってんのは。西宮恵比寿とかも通りますんで。
ねえ、まあ、僕が撮っといた30年ぐらい前の、うん、あの辺りの写真も見ていただけるはずやしね。
そうそうそう。そういうことです。
まあ、そういう意味でまた親子共作で面白いじゃないですか。
そうですね。はい、そうですね。ただね、編集がね、なんかアホほど時間かかるんで、
う
ん、まあ、なかなかこう、定期的に、動画にするのが難しい。ここはちょっと、まあ、悩みどころかなと。
まあ、そのデジタルの取材でも大変よね。ほんま見てても。
デジタルの方がね、もしかしたらね、時間だけで言うと、
そうや。
労力は多分ね、歩く方が大変なんですけど。
いや、それ歩くっていうよりもやっぱりね、本当に、歩くよりも全身使うわね、このデジタルって。
デジタルはね、結構きついですね、
うん。
はい、まあ、他にスイスの歩き方、はいはい、チャンネル、
はい。
これもね、徐々に登録者増えて、
うん、
今674人になってまして、
ね、
まあ別に1000人いったから何やってことはないんですけど、あ、そうそうそうそう、まあ一応目標1000人なんで、うん、まあもうちょいかなと思っております。
は
い、
まあ地味にこれもやってます
ね。これ地味やな、これは。
まあ現場を、まあなるべくね。
本当地味ですよ、
行ったとこあるとこを、まあ、厳選しながら。
そうそうそうそう、
で実際にまあスイスお行きになる方もためになるし、
そうですね、
そしてこんな国かということがね、規制概念があると思うんですけどね、
ありますね、
そういうところがまあこのチャンネル見てもらいますと、
はい、
ああそうでもないやんかとかね、あ、こんなことがあるんかというようなことが生のスイスが出てると思いますよね、
はい、なんでまた皆さん各チャンネルホームページの下の方にリンク貼ってますんで、
うん、楽しんでください、
それぞれ登録視聴コメント、
あ、そうですね、
よろしくお願いします。
これも一つ頼みます。
いや、もう本当皆さん一人一登録をお願いいたします。
なるほどね、厳しいね、
はい、
はい、
はい、以上ですね、うん、まあいろんな媒体でも情報発信している我々でございますが、はい、
そうですね、
今後とも応援よろしくお願いいたします。
は
い、
そうですね、
はい、というわけで以上をもちまして JOBBB823 すべてのプログラムを終了いたしました。
はい。
はい。皆さん、お疲れ様でした。次回はですね、まあ、2週間に1回、今、配信してますんで、 3月26日。
になるか。
だいぶ暖かくなって。
ああ、まあね。
まあそれこそ月並みな言い方やと、桜がもう。
あ、咲いてますね。
咲いて。まあ前回ではないかもしれないですけど。
前回近いと思う。
前回近いですから、ね、うん。
この辺の桜がね。
はい。
はい。
まあ26、今ちょっと桜がね、あの、ソメイヨシノが、うん、あの、ね、50年経ってだいぶこう枯れて。
うちのね、
バッサリと、大きめに合ってるんですけど、はい、あれはもうね、半ばしょうがないんで、
しゃあないです、
ね、やっぱ僕もあんまり木生きんの好きじゃないですけど、は
い
はい、ただね、やっぱ危ないし、
いやそうです
で寿命なんですよ。あれ、ソメイヨシノ、今のソメイヨシノって大体50年ぐらいが寿命らしいんで、はい
でね、
まあ、確か
に。ちょうど50年、万博の火災、大阪万博の時にこのマンションできましたから、ねはい、その時に植えた桜がまあ寿命が来てるんですよね。はい、僕もまあ、もうね、理事長、マンションの理事長してますので、まあ、半オスにためろうたんですよ。うん、ね、切るということ。
うん、
ただまあ、道行く人の健康とかも考えて、
ね、
ということで、もう半オスしてしまいましたんで、
本当に
バサッと伐採されてね、うん、ちょっと気持ちが重いんです。
結構ね、いろんなところで伐採されてる、多分皆さん、あの、桜見てると思うんですけど、あれはね、もう、まあ、半ばしょうがないらしいです。あの、寿命なんで、やっぱ人間も、死んだらね、
そ
ら
そう。
こう、まあ、燃やされたりとか、そのまま土に埋められたりしますから、うんうん、桜もやっぱり、あの、やっぱそうなるっていうのはしょうがないみたいな、まあ。
供養みたいなもんですね。
あす、まあまあ、そうです、まあね。まあ、都合のいい話かもしれないですけど。
その人をとにかく、まあ、傷つけたくないということで、
そうです
ね、と、まあね、マンションとしては僕、反応しました。はい。
ありがとうございます。
いや。
はい、というわけで、次回は3月の26日、木曜日の。
はい。
まあ、だ
い
たい夜の9時以降ぐらいに、
まあそんなもん
ね、こちらのホームページで配信します。まあまあ、JOBB824、
はい。ご苦労さんです。
ご期待ください。まあ、また、あの、西国街道も行きますし、うん、ちょっとまた別になんかネタがあったらね、
そうですね。
はい、あの、ちょっとなんか違うネタもぶっ込みたいなと。
ねえ、まあ、あの、タブさんにも来てほしいですね。タブさんの気になってね。
タブさん、今日はお便りなしでした。
今日はね、まあ、この電話になりましたからね。
はいはいはい、
返事もまあ、あんまり満足にできないんですよね。うん、もうなんか、1ギガバイトを超えたということで。でいや、わけわからん、こう制限受けて、もう、タブさん
と1ギガバイト
超えたよって、こんな。
だから Wi-Fi でできますやん。うちの Wi-Fi。
いやいや、あれがね、うまいこと言ってへん。まあ、それも、
また
研究しましょう。
後で見ます、後で見ます。
はい、はい、
はい。というわけで、タブさんもお元気で。
はい。
はい。まあ、あの、他のリスナーの皆さんも。
そうですよ。皆さん、
はい、2週間いろいろあると思いますが、
はい、
まあよかったらまた来週、次回か。
そうです。
次回もお会いいたしましょう。
元気で。
はい。ふみおくんも長い間お疲れ様
でした。いや、お疲れさんですよ。
はい。というわけで、JOBBB823 は私、バンバテッペイと。
はい、バンバふみお。
はい。そして、27年前の京都、東山区、京都市東山区の皆さん。
はい。
まあそして、今週、リスナーの皆さん。
はい。
で、またいろいろネタにしてもらった皆さんでお送りいたしました。
ね、毎日放送のディレクターさんもね、放送作家の方も本当ありがとうございます
。ああ、そうですね。
はい。
あ、毎日放送で言えばね、うん、ちょっとオープニングで話した、あの、うん、梅田北区の土管、
うん、
飛び出し事件あったじゃないですか。
竹の子の入ってくるやつやな、
はい。はい。あれのね、うん、あの、6時間ライブ YouTube 動画を流してて、3カメぐらいでね、あの、地中から飛び出した、あの、管が、地面に収まる様子をね、あの動画で撮ってて、さすが毎日放送やな、まあ、いろいろ毎日放送もね今苦しい時期かもしれないですけど、うん、まあ、まあ頑張っとるなと、まあさすがやなということも感じました、ま
あ、あそこの曲の境内ですからね、
そう、もうすぐそこですからね、
うんうん、
はい、というわけで、まあ、毎日放送の皆さんもありがとうございました、
お世話になってます、
はい、はい、それでは次回の JOBBB824 まで皆さんさよなら、
バイバイ。